まあ、ちなみに、休みの日とか、
はい、
時間あるときとかって、どんなことしてることが多いですか？
そうですね、今ちょっと、体を壊してるんですけども、
はいはい、
普段は趣味でボルダリングというか、
うんうんうん、
クライミングをしてますね。
おうおうおう、結構体を動かすのが多いですか？
そうですね、運動するのは好きですね。
あ、じゃあ怪我でした、体壊した。
そうです、ボルダリングやってちょっと関節をやってしまったので、
はい、あれってこんな関節痛めるような感じなんですか？
あ、もうめちゃくちゃ痛めます。
なるほどな。
はい。
まあ、それで今、療養中って感じです。
そうですね。まあ、ちょっと、おとなしくしてる感じですね。
なるほど。
はい。
まあ、じゃあ、ちょっと、趣味が一つできなくなって、
はい。
最近はまあ、やるんですか。
いや、なかなか、
はい。
はい。ちょっと、なんか、退屈というか、
うん、
あ、仕事もあるのでね、
はいはい、
今はそっちの方に専念をしてるんで、
うん、
うん、まあ大変さはわからないですけども
、
うん、
なるほど。で、今日、まあ今日は硬い場っていうよりかは、
はい、
うん、まあ緊張してでも学習効果が低いですね。
はい。
まあお気に入りの紅茶とかコーヒーとか炭酸水でも飲みながら、うん、まあリラックスしてお話できればなと思うんですけど、
はい。
まあね、LINE オープンはあったと思うんですけど、
はい、
まあ僕、まあここ2週間近く僕の LINE アットを読んでたってことは、
はい、
まあ、コミュニケーションっていうジャンルで、まあ例えば、はい、まあ、隠れが欲しい、彼女が欲しいんだとか、モテたいんだとか、うん、まあ、誰かから嫌われてる現状から脱したいとか、
はい、
あとはゼロから深い関係性を作れるようになりたいとか、
うんうん、
いつでもどこでも人に、を支配できる力とか影響力が欲しいとか、
うん、
そういったコミュニケーションっていうものに対する現状を変えるモチベーションっていうのがあったと思うんですね。
はい、
うん、であればどういう目的であれ今日この時間っていうのは、まあ、ユマさんにとっても価値のある時間になるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、
はい、
今までにコミュニケーションっていうものを、まあ、なんだろうな、学んでみようと思ったことだったりとか、まあ、実際に人から学んでみた経験って何かありますか？うん、本とか人とか、うん、ウェブとか何でもいいんですけど。
そうですね、しっかりその学んでるわけじゃないんですけども、うん、僕自身この今回コンサルに、
はい、
お願いした経緯っていうのが、
はい、
まあ、その数年前に別れて、
うん、
彼女との復縁っていうのを最終的なゴールとしてて、
うん、
で、その、まあ、復縁するにあたって、
うん、
まあ、その、いろんなサイトの、まあ、アプローチ方法だったりとかを見て、うん、とにかくその、女性に対する接し方を、
うん、
変えていかなきゃいけないっていう、
はいはい、
情報を結構見てきたので、
うん、
そういうのを読むっていうことでは、
うん、
学んでますけれども、
うん、
それを実践するっていうところまでは、
うん、
まだ全然いけないですね。
うん、まあじゃあ、まあ、Google とかで、まあ、調べたことを入れてるウェブサイトの、はい、まあ、情報だったりとかを、うん、まあ、インプットしてきた感じですね。
そうですね。
あとは何かあるんですか？基本的にその辺ですか？
そうですね。まあ、基本的に読むだけで実践することはあまりやってきてないかなという感じです。
なるほど。了解です。で、まあ僕が今画面の前で話しているお前が、
はい、
あ、ちなみに、僕の LINE の配信とか、
はい、
ウェブサイトとかで、なんかこう、うん、印象に残ったこととか、なんか感じたこととか、なんかありますか？
そもそもその梅さんのところにたどり着いたのが、
はい、
キャンパブログのところで、
うん、はいはい、
それ以前にも、
うん、
ナンパをやっぱり実践すると、
うん、
すごく自信が身につくよっていうような、
うん、
ションも、成長していくし、
うん、
うん、なんでしょうね、この人としてというか、
うん
うん、の成長もあって、みたいなところで、うん、あの僕の中ではすごく、その、なんていうんでしょう、ナンパってすごく悪い印象だったんですけど、うん、
あ、はいはいはい、
うん、それが、なんかその、成長できる、その、あの、ものとして見るのならば、
うん、
実はすごく、ね、いいものなんじゃないかなっていうふうな認識に変わっていったんですね。
はいはいはい。
はい。それが、収穫といえば収穫ですかね。
うん、あ、なるほどなるほど。じゃあまあ、単純に女性とか、まあ異性に対する、まあ、自分の欲求だったりとか、
はい。
まあ、そういったことを求めるのが、単純に娯楽として消費されるんじゃなくて、
うん、
なんかこう、今後の人生に有益な形で、まあ、資産として何かが身についていくんじゃないかっていうふうに、
はい、
まあ、ちょっと認識が変わったっていうことですね。
そうですね。
はいはい。わかりました。で、その上で、まあ、じゃあお前誰なんだっていうところで、
はい、
まあ、僕は、なんだろうな、まあ、経営やってたりとか、ビジネスのコンサルタントやってたりとか、
はい、
コピーライターやってたりとか、まあ、なんかいろいろやってること自体はあるんですけど、
はい、
まあ、今ここで、レオマさんと僕との関係性っていうところで話していくと、
はい、
まあ、僕はストリートナンパっていうのをめちゃくちゃいっぱいいっぱいやった人なんですけど、
はい、
で、なんでやってたかっていうと、もともと人間のコミュニケーションっていうものにすごく興味があったんですよ。で、もっと言うと、人と人との間で支配力だったり、影響力を持つっていうジャンルに関しての好奇心ですよ。
うん。
で、なんで、まあ、なんか心理学だったり、脳科学とか、
はい、
進化心理学とか、NLP とか、催眠術とか、まあ、なんかめちゃくちゃ興味があって、まあ、勉強してたんですよね。でも、勉強すれば勉強するほど、それぞれの学問に詳しい人がいても、それを使いこなしている人っていうのが、まあ、ほとんどいなかったんですよ。なんていうか、研究家みたいな人ばっかりです。で、まあ、僕自身は別に研究家になりたいわけじゃなくて、その知識を使いこなして、現実社会で無双していきたかったんですよ。なんで、じゃあ、まあ、練習しようっていうところで、使えるようになると思
います。はい。
まあそう思ったときに、でも、まあ練習してみて、身近な人で練習して変に思われたら嫌だなとか、何回も同じことできないしなとか、そういった摩擦が出てくるわけですよね。
はい。
で、じゃあどうしたのかなってなったときに、じゃあ、初めての人にやったらいいじゃんっていうところで、この、実際に脳科学のテクニックを使いこなす、練習する、実践検証の場として、ストリートナンパやりますって言ったんですよ。
はい。
もう、失敗しても、なんなら二度と会わないんですよ。
ああ。
ただでできる人が。
はい。
で、一日200回ぐらい PBCA 回せるし。
うん。
ということで、まあ、ひたすら現場で検証しまくったんですよ。
はい。
まあ、で、そこで実際に、なんか芸能系の子だったりとか、ミュージシャンの子だったりとか、まあそういった、ちょっと付き合えないような女の子たちと、まあ、いい関係になるっていう、美味しい思いをしながら自分の技術を高めるっていう、
はい、
そういうことをやったんですよ。そういったこともあって、なんかこう、Google とかでちょっと調べていくと、なんか過去に AI っていうものでうまくいったっていう経験から知識を教えてる人って、
はい、
割といっぱいいるんですけど、
はい、
まあ、YouTube とか、Google でページ面で出てくるサイトとか。で、まあそういう人たちもいるわけなんですけど、ちょっとそういう、過去にうまくいったっていう経験ベースで教えてる人と比べると、僕の場合若干入ってきた背景が違うってことがあって、
はい、
まあ僕は脳科学とかコミュニケーションっていうものの勉強自体が好きなんで、いまだに年間、まあ、300万とか500万とか、そのぐらい学習費に使ったりするんですよ。なんかこう、脳科学の世界第一人者から直接学ぶとか、
はい、
アメリカの大統領に直接コミュニケーションを指導してた人から学んでみるとか、なんかこう、オウム真理教の事件が昔あった時、あれの、信者の方の雑念脳で、 めちゃくちゃ大活躍した人から学んでみるとか、なんかこう参加費200万円の講座とか、
200万
そういうちょっと違いみたいな学び方してるっていうのもあって、まあ僕が取り扱ってるテクニックや情報の質っていうのも、ちょっと平均値から考えるとイレギュラーなものが多いんですよ。
はい。
うん。まあなんか、顔見ずに女性が男性気になっちゃって、チェックしたいと思っちゃって、実際にその行動を取らせてしまうとか。
うん。
うん。で、そういったものも、まあそういう一時情報とか、トップレベルの、第一人者レベルの情報とか知ってると、割と組み合わせて何回でも作れるんですよ、そういうノウハウとかは。
うん。
で、そうなってくると、まあ、周りにいる起業家の友人とかに聞かれることがあって、
はい。
そのノウハウを、まあ、商材にして売らないのかみたいな、よく聞かれる。
うん。
で、正直、そういったノウハウを、まあ、セールスのスキルとか、心理誘導のテクニック使ったとバラ売りすれば、まあ、月に1000万、2000万稼ぐって、そんな難しいことじゃないんですけど、
はい。
まあ、僕が現在やってないんですね。
はい。
で、これがなんでかっていうと、世の中には、正しい情報を知って、それを実行したとしても、結果につながらないことってのがあるんですよ。
はい。
うん。もうちょっと詳しく言うと、正しい行動を実行したとしても、結果につながらない特定のパターンっていうのが存在するんです。
はい。
で、それは何かっていうと、例えば、そうだな、りょうまさんってうんこします？
します。
そうか、じゃあ、うんこした後に水流しますよね。
流しますね。
で、このうんこした後に水を流すっていう行動自体は正しい行動じゃないですか。
はい。
うん。まあ、水流せたら、まあ、そこは上手にうんちできたよ、一人前ってなるわけじゃないですか。
うん。
でも、例えば、うんこした後に、トイレが詰まってたとしたら、その状態で水流すとどうなりますか？
まあ、詰まってるので、そのまま大変なことになりますね。うん、
もう水位が上がってきて、
はい、
で、そのまま水流し続けると、もう溢れて、うんこ浸しになりますよね。
はい。
うん、で、要は、でも行動自体は正しいわけです。
はい。
水流すっていうのは正しい行動なんです。うんこした後に水流すって、
うん。
でも、そういう順番とか、
うん、
正しい全体像とかを理解してないと、
はい、
正しい順番じゃない時にその行動をしてしまうと、目的とは真逆の結果になってしまうことっていうのが、この現実社会の中で存在してるんですね。
うん、
で、この、まあ、うんこした後に詰まってたら水流しちゃダメだよっていうのは、まあ僕らはわかるわけ。
はい。
うん。それは、なぜかっていうと、この、うんこっていうものの、うんこと便器っていうものの、全体像とか、正しい順番ってものをいっぱい見てきてるから知ってるんですよね。
うん。
実際。
はい。
仕組みとかも分かってるし。
はい。
ただ、僕ら人間って、ついつい、この、正しい順番とかは関係なく、順番が正しいかとかは関係なく、その行動単体で正しいか正しくないかっていうもので評価してしまって、その水を流すっていう行動を頑張って熱心にやってしまう人間なんです。生き物なんです。
うん。
もうこの水流すっていう行動は誰々が言ってたからとか、常識だからとか、〇〇さんが言ってた内容だから、ここまで頑張って買ったやつだからって言って、もし、うんこ詰まってたとしても、もう、正しい行動かとか、実際に水位が上がってきてるかっていうのを確認せずに、水流し続けるってことをしちゃうんですよ、僕らの意味
は。はい。
で、例えば、まあ、便器の例だったら全体像分かってるから、そういうことしにくいんですけど、
はい。
例えば恋愛とか、例えばコミュニケーションとか、これだって、僕ら、学校で正しい全体像とか、メカニズムとか勉強してないんですよ。
そうですね。
どういう順番が正しいかとか知らないんで、これ簡単に間違うんですよ。
うん。 うん、
要は便器の例って目的は便器をきれいにすること、でそのための行動として水を流したわけですよね。
はい。
でその結果水を流した結果水位が上がってきたっていう目的と逆の行動、逆の現象が起きたらそのまま水を流し続ける、うん、要は行動を変えないとうんこ浸しになるわけですよね。
うん。
ね、あの恋愛だったら例えば目的は異性との悩みを何か持っているものを解決したいっていう目的があったときにそのために何かしらの時間とお金を使ったわけですよ。何もしないっていう時の、まあ、要は時間とお金が減ってるわけですよね、その時間。でその結果は何かの行動をしたのに解決せずに時間とお金だけが失われているんだとしたらそれって要はうんこ浸しになってる。
うん、
行動を変えないと、うんこ浸しになる。
はい。
うん、つまり、まあ、要は、正しい順番を守らないと、いくら正しい行動をしたとしても、目的と正反対の結果になります。
うん、
で、もし、今、何か行動して、それが解決してないっていう現状があるんだとしたら、うんこ詰まってるんで、便器の隣を取るってことをやらなきゃいけない。行動を変えて。
うん、
で、まあ、じゃあどうすればいいのかっていうところで、まあ、偉そうに言いながらも僕も過去にやって、うんこ浸しになってたっていうことがあって、
うん、
僕の場合はコミュニケーションとか勉強とか、あとはビジネスとか勉強とかを、まあ、たくさんやってたんですけど、はい、まあ、その時期に、まあ、勉強してるんだけど、あんまり良くなってる実感がないなっていう時期があって、
うん、
で、その時期に、まあ、メンターというか、古い言い方で言うと師匠ですね。
はい。
で、まあそういう存在の人に、まあ梅さんや、あなた今ここがうんこ詰まってます。
うん。
で、うんこ詰まってるから、ここをこういう順番で解消した方がいいですよっていうことを指摘されたんです。
うん。
で、それまでもいろいろやってたんですけど、まずそれらを全部全部やめてみたんですね。
はい。
で、指摘された、その、うんこ詰まりを治す方法っていうところだけに集中してみた。うん、でそしたら、結果が一気に飛躍したってことがあって、まあ、恋愛で言うんだったら、付き合う女性の数が2桁以上になったりとか、
はい、
稼ぐ金額が2桁以上変わったりとか、
うん、
今まで10やっても1とか 0.5 ぐらいしかなくて、なんか続けるのが辛いなとか、退屈だなっていう状態だったのが、まあ、なんか10やったら、8とか9とか、見応えがまあ、成長してるなっていう実感があったりとか、楽しく続けられるなって。そういうそこで、まあ、うんこ詰まってるところに集中するっていうことに、すごい価値があるなっていう学びをしたんですよ、
本
当に。
はい。
で、まとめると、このうんこ詰まってるところっていうのを僕は、便宜上ボトルネックって呼んでます。
ボトルネック。
はい。で、このボトルネックの解決だけに集中すると結果が飛躍的に伸びるんですね。
はい。
でも逆に、ボトルネック以外のことをやってしまうと、うんこ浸しになるわけです。で、さっき話したなんで商品売らないのかっていう話なんですけど、
はい、
僕がセールスのスキルでお客さんに商品欲しくさせること自体はできるんですよ。
はい。
でも、僕がセールスのスキルでお客さんに商品欲しくさせたっていうことと、
うん、
その商品がお客さんのボトルネックを解決する商品かって全く別の問題なんですよ。因果関係ないんですよ、そこに。
はい。
例えば、もしかしたら、めちゃくちゃ気持ちよくお尻を拭く方法かもしれないわけです。
はい。
うん、それ自体は、ね、気持ちいいし、価値あるかもしれないんですけど、でも、いくら気持ちよくお尻拭いたところで、便器詰まってたら、うんこ浸しになるんですね。
うん。
ね、僕は、その役に立ちながらお金稼ぐのが好きでビジネスしてるのに、お客さんがうんこ浸しになるっていう。で、お客さんはお客さんで、良くなりたくて、貴重な時間とお金使ってるのに、うんこ浸しになるってい
う。
なんだこれはっていう状態になるわけですか。
はい。なるほど。
このボトルネックって、その人によって違うんです。
うん。
どういう要素で違うかっていうと、その人の目的によっても違いますし、
うん。
どういう方向性に行きたいのかとか、目的によっても違うし、
うん。
その人の現状とか、 現在とか、どこにいるかとか、
はい、
過去女性をどういう経験をしてきたかとか、そういったアクセス資源とか、ね、という、
はい、
その人の状況によっても違う。で、このボトルネック、目的と状況によって変化するボトルネックを特定して、で、そこからその人にとっての最短最速で結果を出すには、どうしたらいいのかっていうのを考えるっていうのが、僕にとってのコンサルティングっていうものの意味なんですね。まあ、だから僕は、そういうのが好きなんで、僕はコンサルティングっていうことをメインにやってるんですけど、
はい。
うん、で、まあ、ビジネスとして、お金とってコンサルティングすることもあるし、まあ、趣味とか社会活動として、こうやって無料でやることもあるんですけど、
はい。
まあ、その上で、まあ、やたら文字数今喋ってますけど、何が言いたいかっていうと、はい、こういう恋愛とか、セックスとか、性に関するまつわる話って、すごく、なんだろう、心理的な抵抗が発生しやすい場所なんですよね。こんな目標を持ってたら、責められるんじゃないかとか、変に思われるんじゃないかとか、言ったことないから恥ずかしいなとか、もっと自分をよく見せたいなとか。でも、その人の目的と現状によってボトルネックって変化するんですよ。で、間違ったところをやっちゃうとうんこびたしになる。なんで、まあなんか、恥ずかしがらずに全部ゲロってくださいってことなんですけど。まあ、長々文通喋ったことを一行で説明するなら、まあ、恥ずかしがらずに全部ゲロってくださいねって。で、まあ、改めてアンケートの方でも書いていただいてるんですけど、
はい、
まあ、ヨモさん自身が、まあ、マッチングアプリとか、まあ、なんかこういうふうに僕に申し込んできたっていうものを通じて、どういうふうになりたいと思ってるのか。で、その上で今どういったことに悩んでいるのか、課題だったり。まあ、この辺をちょっとお話していただければなと思いますけど。
はい。じゃあまず、どういう風になりたいのってところですね。
はい。
まあ、その、一番の目的は、
うん、
今その、女性と接するっていうところが、
うん、
なかなか苦手意識を持っちゃって、
うん、
うん、それを、なんて言うんでしょうね。臆面なくというか、
うん、
うん、堂々と、余談やったりとか、
うん、
うん、コミュニケーションを取るっていうところを、それを第一の目標にしたいですね。
はい、うん、
でその上で、うんと、そのスキルを身につけた上で、うん、まあ、ね、ちょっと美味しいところがあったら、
うん、
それもね、手に入れたいなっていうところで、
うん、
うん、やっぱりその、経験を積んでいくことで、
うん、
うん、その最終的な僕のゴールである、
うん、
復縁っていうところに近づいていくと思うんで、
はい、
うん、で、まあ、正直なところ、復縁自体は、
うん、
今の段階では、できれば、うん、なんて言うんでしょうね、できればいいかなぐらいな感じで、
はい、
うん、でそれ以外にいい人がいたら、もちろんそこのところでその問題を解決するかもしれないし、
うん、
うん、っていうところで、とにかくその経験を積んだ上で、うん、自分のその人生のなんでしょうね、こう、コミュニケーション力を高めて、
うん、
うん、自分の人生の度を上げるというか、
うん、
生き方に自信を持つというか、
うん、
うん、そういったところを目指して、まあ、なりたいなっていったところですね。
なるほど。
はい。
もしかしたらこういう言い方をされるとすごく抵抗を感じるかもしれないんですけど、
はい、
要は、前に付き合っていた元カノの子が、今まで、りょうまさんが、うん、手に入れた関係性の女の子の中で、一番魅力的なんで、忘れられないんですよね。
そうですね。
で、そう考えると、 もっと魅力的な女性を射止める能力ができたら、まあ、復縁じゃなくなるかもしれないし、っていうことは、まあ、要は、もっと魅力的な女性に愛される能力だったりとか、まあ、そういったものを手に入れていきたいということで、あってます。
そうですね。あの、本当に、元の、その彼女たちに伝わるんじゃなくて、いろんな女性と接した上で、あの、自分の力を養っていくっていうところですね。
で、その上で、あの、もし元カノの子が一番魅力的だなって感じたら、その子に行けばいいし、っていうことですね。
そうですね。
今まで付き合った回数って何回ぐらいですか？
実はその、お一人だけなんです。
ああ、過去に一人だけ。
はい。はい、それが、もう、3年前ぐらいですかね。で、そこから、新しい人を作ることもなく、一人で、まあ、過ごしていくわけなんですけど。
はいはい。
ちな
みにそれ何でですか？
まあ、自分、そうですね、まあ、自分から行くっていう気にもならなかったっていうのもありますし、あの、まあ、その、だから恋愛とかじゃなくて、あの、それ以外のところに集中しようっていうふうに、思い始めて、で、実はその、まあ、趣味でやってる、その、ボルダリングとかクライミングっていうのも、
はいはい、
それの一端ですね。で、本当に、だから、自分の好きなことで遊んでたのが、ここ数年の僕の過ごし方ですね。
なるほど、なるほど。
はい。
結構、男友達いますか？
男友達は、ま、僕自身そんなに、あの、友達が多い方ではないんですけども、まあ、男友達の方が多いです
。はいはいはい。男友達と話すときに、
はい。
まあ、なんか話しにくいなとか、仲良くなりにくいなとか言って悩むことあります？
そうですね。なんでしょうね。やっぱり、学生時代からそうなんですけども、人間合う合わないがあるので、
はい。
ちょっと話した感じで、どうだろう、この人とは今後も、こう、友達の安定性が続けられるのかな、みたいな、ふうに思ったときに、やっぱり自分から距離を置いてしまうところはありますね。
はいは
い、
なるほど。まあ、
はい、
で、まあ、会うなっていう人に対しては、どうでもない。
そうですね。あの、会うなっていう人に関しては自分から誘ったりとかもしますし、あの、今でも、あの、よく飲みに行ったりとか、
はいはい、
遊びに行ったりとかする人もいるので、そこは問題ないかな、思ってます。
要は、男友達に対してできることが、最優先だとできなくなるってことですよね。
そうですね。
なんでだと思います？
なんでしょうね。多分僕の中の、価値観が、どうしてもその、あまり女性を接したことがないっていうのもあって、なんか女性をなんかすごく価値の高いものだと思ってしまってる。
じゃあ、ちょっと聞きます。
はい。
おばちゃん相手に話すときに話しにくいか。
それはないですね。
じゃあ女性じゃないです。女性か男性かの差じゃないです。
若い子っていうことですかね。
何の差だと思いますか？
まあ、その恋愛対象として見れるかどうか。
そう、恋愛対象というか、もっと言うと、それ要は、龍馬さんが欲しがってるセックスを相手が持ってるかどうかな。 ヤマさんが欲しいなと思っているセックスを持ってる相手には交渉がしにくいなっていう緊張が発生してるんです。
うん、
その持ってる相手に嫌われたら嫌だなとか、
うん、
うまくやらなきゃなとか、
うん、
まあ、そういったことを考えてしまって、いつもできているコミュニケーションができなくなってるんですよ。
うん、
で、なんで、まあ、なんかさっき、コミュニケーション能力、女性に対するコミュニケーション能力をつけて、で、まあ、そこからさらに、まあ、美味しい思いができればいいな、とか、
はい、
手触れができたりとか、まあ、彼女ができたりとか、経験人数が増えたらいいな、っていうふうにおっしゃってましたけど、どっちかというと逆なんですよね。
うん。
経験人数とか、まあ、なんかセックスっていうものに対する憧れを消していけば、自然と女性相手のコミュニケーションって、緊張感はなくなってくるんですよ。まあ、どっちもやっていくっていうか。
はい。
で、ちなみにその女性相手のコミュニケーション能力をもうちょっと磨いていきたいとか、
はい。
まあ、要はモテたいなっていうところに近いと思うんですけど、
はい。
それってどれぐらい持ってる悩みだと思うんですか？
どれぐらい持ってる悩み？
どれぐらいの期間？
そうですね。まあ、その元の、ね、彼女と別れてから、
うん、
まあ、先ほども言いましたけども、うん、ずっとその相手がいないので、
うん、
その期間、ここ3年間はずっとっていうことだと思います。う
ん、3年間。
はい。うん、
なるほど。じゃあ、ちょっとそこを解決していきたいですね、今日は。
はい。
で、まあ、これを知っていく上で、まあ、この問題を解決していく上で、
はい、
必要な前提知識のインプットっていうところから始めていきたいんですけど、
はい。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
手汗クロスマス。まあ、要は、モテるようになりたい。で、
はい、
まあ、交換するものが、まあ、セックスだったりとか、相手からの尊敬だったりとか、信頼だったりとか、まあ、いろいろあるけど、まあ、要は、相手からモテるようになりたいっていうのが共通しているところだと思うんですけど、
はい。
このモテてる状態って、要はどういうことなんだっていう、このゴールの定義の確認からやっていきたいんですね。
はい。
このゴールの定義間違ってると、まあ、あさっての方向を努力してなきゃいけない。
うん。
で、その上で、じゃあ持ってる状態ってどういう状態かっていうと、
はい。
すごく男女関係ってものをシンプルに考えると、要は交換なんですよ。
交換。
うん、トレードなんですよ。
うん。
で、どういうトレードかっていうと、男性的価値をたくさん持っていて、女性的価値が欲しいなぁと思っている男性と、女性的価値をたくさん持っていて、男性的価値が欲しいなぁと思っている女性。この二人の間で、欲しいもの同士を交換するから、男女関係ってものが成り立っている。で、大前提として、お互い欲しいものを交換している。お互いが、お互いのために自分の欲しいものを交換してる。で、この時に、より多くの女性が欲しがる男性的価値っていうのをたくさん持っている男性は、
はい。
交換相手が増えますよね。
はいはい。
その。だから、その男性は、より多くの女性にモテるわけですね。
はい。
まあ、シンプルですよね。
うん。
まあなんか、A 子ちゃんだけが欲しがってる男性的価値じゃなくて、A 子ちゃんも B 子ちゃんも C 子ちゃんも D 子ちゃんも欲しがってる男性的価値、魅力っていうのを持ってる男性の方が多くの女性にモテます。
はい。
うん。 ね、まあ、この要は交換をしているっていうことなんですけど、
はい、
よくある NG 例としてはモテない男性が何やってるかっていうと、
うん、
女性が欲しがってる男性的価値は知らないし提供できるようになる気もないんだけど、女性的価値だけちょうだいっていうことをやってるってことなんです。もし龍馬さんが自分が女性だとして、
はい、
涼子ちゃんだとして、
はい、
でその時に目の前の男性が、なんか女性が欲しがってる男性的価値知らないしあげるようになる気持ちもないんだけど、
うん、
女性的価値だけちょうだいって言ってきたら、うん、どう感じますか？
嫌ですね。
いや、うん、相手に対しての感情はどんな感じ？
まあ、もう連絡を取ることはないかな。
うんうん、
はい。
で、これって、要は、交換はされないわけですよね、その場で。
はい。
で、プラスで、なぜか、好感度まで下がってるわけですよ。
うんうんうん。
嫌だなっていう感情を相手に持つわけですね。
うん。
で、これなんで好感度が下がるかっていうと、要は、この NG A って何やってるかって、泥棒なんですよ。やってること。自分は提供しないけど、なんかお前のもんだけよこせよって言ってるんですよね。
はい。
で、泥棒じゃない。で、
はい、
これを目の前の男性がやった時に、要は、あ、こいつは自分が泥棒しているっていうことすら、それをやったら相手がどう思うかすらわからない、他人目線がない、人間的にレベルの低いやつなんだなって思われてる。その人間的なレベルの低さを感じられて、嫌悪感を持たれてるんですね。
はい。
で、要は、男女関係って交換なんで、まあ、なんか食事に行こうとか、セックスしようとか、そういった交換、ものも交換なわけです。
はい。
で、何かしらのリクエストを女性にしたときに、女性が答えてくれなかった。要は、期待通りのコミュニケーションがいかなかったっていうときは、僕らは、例外なく、この気持ち男と同じような泥棒コミュニケーションをやってしまっている可能性がある。これに気づく必要がある。
はい。
うん、なんかうまくいってない。交換がうまくいってないときは、これやってないかな。相手に提供せずに、自分のリクエストだけしてないかなっていうことを、ちょっと、振り返ってみる習慣を持たないといけない。
はい。
で、まとめると、要は交換ですよ。
うん、
で、この時に、まあ、例えば、この女性が求めている男性的価値っていうのを知ってたら、だから知らないと、要は自分が男性的価値持ってても違うものを交換しようとして嫌がられている可能性があるんですよ、ね。
はい、
うん。本当は持ってる。
はい。
そうじゃないものがあって、違うそうじゃない。可能性があったりとか、
はい、
まあ、あとは自分が今持ってないとしたらそれを手に入れることができないわけですよ、知らないと。
はい。
でも逆にその女性が求めてる男性的価値なのかを知ってさえいれば、まあ、自分が持ってたら提供できるし、
はい、
でもし持ってなかったとしても仕入れて与えればいいんだってことが分かるんですよね。それ入れてきて与えられるようになれば、で、その上で交換だっていう話をしてきたんですけど、
はい、
この交換を上手にやるテクニックについてちょっと話していきたいと思います。
はい。
要は自分の手持ちのカードを交換する時の交換の上手さについて。
はい。
で、僕は、まあ、自分でビジネスやってたりとか、
はい。
まあ、するんで、その、お金を稼ぐっていうことも、だいぶ得意なんですけど、
はい。
で、お金を稼ぐっていう行動も、要は交換をしてるわけです。何かの価値と、関心、お金っていうものを交換してるんですよね。で、この、めちゃくちゃ、稼ぐのが上手な人と、異性から、女性的魅力を交換するのが上手な人って、 結構こう使ってるスキルが一緒なんですよ。
はい、
うん、でそれらは僕がすごく研究してね、まとめたものが今から教えるこの交換を上手にしてくれるんですよ。説得の奥義、説得の3ステップって言われてるものなんですけど、
説得の3、
うん、めちゃくちゃ上手にこれを交換してくれてるんですよ。
はい、
で説得っていう言葉を聞いて、まあ、龍馬さんってどういうイメージを持ってますか？
説得、まあ、相手を納得させる、
うん、
話し方、
うんうん、
行動
納得させる、うん、
はい、
じゃあその説得さんっていう人がいたときに、
はい、
その説得さんの好感度って10点満点中何点ぐらいですか？10点がもうめちゃくちゃ大好き、一緒にお布団に寝ましょうねっていう感じで、
はい、
でまあなんか0点がもうマジで殺したい、機械に入ったら殺したくなる、
うん、
そういうレベルです。
そうですね、ちょっと何でしょう、今の時点では、
うん、
あの価値がつけられないというか、何をしてくるかによって変わってくるかなって思っちゃうんですけども、
今までされた説得ってどんなもの？
まああのセールスマンだったり、
はい、
説得、まあそれこそね、目上の人から諭されて、
うん、
そういう感じになりますかね。
そういった人たちがやってきた説得についての好感度は何点ですか？
そうですね、まあ2点か3点かって感じですね、
うん、まあ割と嫌だなって
思って、ね、はい、
で僕が言ってるこの説得の奥義っていうのは、まあ、要は説得って、要は強制だったりとか、
うん、
なんかめちゃくちゃ罪悪感を与えて、これやんなかったらなんかすげえ罪悪感を感じるみたいな、
うん、
まあ、そういった交渉だったりとか、
はい、
なんかお願いだったりとか、
うん、
無理やりやってもらうとか、そういったイメージが強いと思うんですけど、
はい、
この説得の奥義の説得は、正しくできると、相手に感謝される、
うん、
こっちが説得したことによって相手に感謝される、
感謝される、
しかもあの相手に断られたら嫌だなっていうそのドキドキとか恐怖もなくなる、
うん、
断られたら嫌だな、断られたらどうしようとか、変に思われないか、こういったものが減っていくのが説得の奥義の説得術なんですけど、
はい、
でこの説得の奥義は3ステップっていうだけあってステップ形式になってるんですね、
はい、
で時系列で僕の場合出口、通路、入り口っていう順番でこの3ステップが作ってあるんですけど、
通路、入り口、
うん、この時に出口側から、要はゴールの方からやっていきたいんですけど、
はい、
出口、要は説得の奥義のゴール、目的地は何かというと、
うん、
何かこちらが取らせたい特定の行動によって、
うん、
相手の願望が近づく、手に入るっていう風に相手が理解した状態です。
うん、
もう一回言います。
はい、
こちらが取らせたい特定の行動によって相手の願望が近づくなっていうふうに相手が理解した状態です。
相手の願望が近づく、
うん、っていうふうに相手が理解した状態、
はい、
この状態を作れると相手はその行動、その特定の説得した行動をこっちがやっとダメだよって止めてもやるんですよ。自分のために。
はい。
だから強制とか強要とか一切必要ないんですよ。
うん、
勝手にやるんです。
はい。
で、一般的な説得と違うのは、相手の願望とか、
うん、
相手が理解しているかっていうところがゴールに。
うん。
そこなんです。
の理解がゴール。
うん、理解がゴールっていうか、その理解っていうのはちょっと他のやつと違うよ。
はい、
入ってきてみる。普通は、普通の説得とか強制教養には存在してない。で、じゃあ、その説得の奥義の、出口が多かったんで、じゃあ次は、その前のステップなんですけど、
はい、
この状態を作るため、この出口の状態を作るために、その前の通路で必要になるのは何だと思いますか？
それが、まあ、叶うよっていうところを相手に聞くんですかね。
うん、まあ、要は叶うよってメカニズムですね。
はい。
それは出口でやればいいと思うんで、その前に必要なのは何だろう。
すみません、黙っちゃって。
あ、大丈夫。
はい。それに、それに向けて、自分が取るべき行動の計画を立てる。
それに向けて？
あの、ゴールに向けて、自分の行動、自分の取るべき行動。
はい。
のプランを立てる。
ああ、ここで必要になるのは何かっていうと、
はい、
相手の願望の理解が必要なんです
。ああ、相手の願望の理解。
例えば、なんでかっていうと、
はい、
りょうまさんが、じゃあ、おにぎりのセールスマンをやってるとして。
はい。
はい。100円ぐらいのおにぎりを120円ぐらいで売りさばいてるんですよ。
はい。
で、その時に、目の前に男性がいて、で、目の前の男性が、腹減った、腹減った、おにぎりが今すぐ食べたい、今すぐ食べないと死んでしまうって、ギャーギャー騒いでるんですよ。
はい。
その状態で、りょうまさんが、このおにぎり120円にいかがですかって声かけるかけやすさってどれぐらいかけやすいです
か？かけやすさ、そうですね、まあ相手が苦しんでいるので、まあ、10段階中でいうと2ってところですかね。
かけやすさ、
はい、
かけにくいってことですか？
あ、かけにくい。
ああ、苦しんでるからですね。
そうですね。
でも、
あ、でも、あの、商売的な観点で言えば、
はい、
あの、もちろん、かけやすいと思います。
まあ、その時に、なんか、お金を受け取ることが申し訳ないなと思ってるんですか？
あ、そうですね。あの、一番最初に考えたのは、そういうことです。
うんうんうん。じゃあ、商売的なかけやすさで言ったら、何点ぐらいです
か？ですかね、やっぱり相手がかなり求めている状態ですので、
うんうんうん、まあどっちかっていうと何とかしてこの人におにぎり届けてあげなきゃなって思いますね。
はい、
まあ助けてやらんやって思いますよね。
うん、
でおにぎり言ってあげたら、まあ間違いなく喜ぶなってのも分かると思うんですよ。
はい、
うん、ねえ、じゃあ逆に今度は目の前にまた男性がいるんですけど、その人が完全に無表情で、
はい、
で完全にもう何の言葉も発してないです。
はい、
その状態でさっきの言葉、このおにぎり120円でいかがですかっていう時の言いやすさ、どう感じですか？さっきと比べると。
さっきと比べると、
うん、
難しいですね。その人が何を考えているのかわからないので。
うん。で、そうですよね。で、要は、はい、その声かけてみて、120円でいかがですかって言ってみて、お腹空いてたら喜ばれるし、
はい。
お腹空いてなかったら迷惑かられるかな。
うん。
断られちゃうかなっていう恐怖が増えるわけです。
はい。
じゃあ、こっちの方が書きにくいですね。
はい。
この同じ言葉を口から発するだけなのに、実行しやすさの差って何から生まれてると思うんですね。
相手の、相手が何を望んでるかが、こちらが分かっているかどうか。
うん、そうなんです。この相手の願望の理解ができてるかできてないかで、同じ言葉でも全然違うんです。この願望の理解っていうのができてないまま相手に何か直接だったりとかオファーだったりとかしようとすると博打になっちゃうんですよ。求めたら縛られるけど、求めてなかったら嫌がられる。その心理的な負荷を丸々抱え込むことになるんですよ、毎回毎回。でも逆にこのなんかこう相手に何かしてあげなきゃっていう時に思えないんだとしたら、それって要は何かっていうと願望を理解少ないんです。ちょっと弱いんですよ。
はい。
だから逆に言うと、その願望の理解が適正なところに来たら、自然と声が出るんですよ。
はい、うん。
助けてあげなきゃって思うんです。
うん。
で、相手に何かオファー、要はご飯に行けませんかもオファーだし、セックスしませんかもオファーだし。はい、こういうのが言いにくいとか、摩擦を感じるとか、うん、相手の願望を見てるとか。
はい。
相手の願望を理解するのはちょっと足りてない。
うん。
で、その状態で何ていう言葉で説得したらいいのかっていうふうに考える前に、その前のステップを理解するんですね。
はい。
じゃあ、まあ、説得の3ステップの通路は理解っていう、願望を理解っていうことだったんですけど、その願望を理解するために、はい、必要なことって前のステップなんだと思います。
願望の理解。そうですね。じゃあ相手が何を望んでいるのかを、
うん、
相手の様子を見て、
うん、
まあ見とるというか、
うん、
判断するっていうことですかね。
それって願望の理解ですか？
そうか、そうですよね。
うん。これ、この前のステップに何が必要になるかっていうと、
はい。
関係性づくりが必要になるんですよ。
関係性づくり？
要は、願望するためには何らかの関係性が必要なんですよ。まあ、その、見とれる環境づくりとかもそうですし、
はい。
例えば、横浜駅歩いてるときに、横浜駅の駅前で、知らないおっさんに声かけられて、あなたの願望は何ですかって聞かれたらめちゃくちゃ怖くないですか？
怖いですね。
怖いですよ。めっちゃ情報案件ですよね。
はい。
だから、願望ってある程度詳しい人、詳しいっていうか、ある程度仲いい人じゃないと話さない。聞ける関係性っていうのが発生する。だから、その、ステップ1、入り口は、相手との関係性づくり。
はい。
で、その理解が進まないんだとしたら、関係性づくりが弱いんですよ。
うん。
これをちょっと理解して。
はい。
で、その上で、例えば、まあ、まとめると、出口が説得、このメカニズムの関連ですよ。で、
はい、
通路が理解、相手の願望の理解。で、入り口が、次は関係性です。
はい。
ってなったときに、例えば10円分の行動を説得したければ、10円分の願望の理解でいいです。
はい。
で、10円分の願望の理解でよければ、10円分の関係性でいいですね。
うん。
でも逆に、何か、例えば10万円分の行動を相手に取らせたり、説得したいって思ったならば、
はい。
10万円分の願望の理解が必要になるんですよ。
うん、
で、10万円分の願望の理解をするためには、10万円分の関係性が必要になるんですよ。
はい。
うん、で、この説得の奥義の説得、要は、実際の行動によって相手の願望が近づくなっていう期待を相手が持っている状態。
うん、
これが正しく達成されると、要は相手の中で、願望が、叶ったなって思うと、
はい、
何が起きると思うんですか？
そうすると、
うん、
先ほど言ったような交換が始まるんですかね。
うん、要は何かの行動を相手が取ったときに、
はい、
取った結果、この願望に近づいたなっていうふうになったら、
うん、
どう、相手はどうなるか、どう感じます
か？相手はまず近づいたなってなったので、うん、向こうから寄ってくるというか、
うん、
向こうから好きになってくれるというか、
要はその説得の意味が正しくされると何が起きるかっていうと、
はい、
信頼が増える。
うん。
こいつの言うこと聞いてみたら私の人生良くなったなっていう実感を持てると信頼が増える。
はい。
もうちょっとこいつの話聞いてみようかと思う。
うん。うん。
で、説得の奥義を回すと信頼が増えるんで、信頼が増えると関係性が増えるんですよ。
はい。
で、そうすると、その説得の3ステップって何周も何周も回していけるんです
よ。
一人に対して。
はい。
で、それをやればやるほど、要はより深い願望が理解できるようになったりとか、
うん、
より深い願望を説得することによって解決してあげることができるんですよ。
はい。
で、これを繰り返して最終的には、その女性の唯一無二の理解者っていうところまで持ってほしい。もう彼氏にも言えない、旦那にも言えない、家族にも言えない、両親にも言えない、友達にも言えないけど、あなたにだったら言える。
うん、
で、逆にこの人が一番私の幸せを理解してくれてるし、この人が一番私の幸せを近づけるための力を持ってる。この状態になると、正直、この結局の3ステップって、対女性だけじゃなくて、対男性とか、
はい、
うん、対お金とかでもできるんですよね。で、この結局の3ステップって何周も何周も回っていくんで、で、この結局の奥義のゴールっていうのは何なのかっていうと、
はい、
うん、相手に特定の行動を取らせることじゃないんですよ。相手に何か特定の行動を取らせたことによって、その人の人生をプラスにして、で、信頼を得ることがゴールなんです。
信頼を得る。
ヨモさん、信頼って欲しいですか？
信頼、まあ、欲しいですね、手に入るのであれば。
信頼ってブレーキないですか？手に入れることに
対
して。
ああ、はい。
何か、例えば、自分の欲望だけのために相手をねじ伏せてやろうとか、コントロールしてやろうと思うと、すごく精神的な負荷が出てくると思うんですよ。
はい。
でも、相手の行動を説得してあげることによって、相手の願望を近づけるんだって分かると、
うん、
なんかすごく、やりやすいと思います。
はい。
まあ、これが説得の3ステップの概要で、で、
はい、
大事なのは、前のステップが、そのステップがやりにくいということは、前のステップに戻らなきゃいけないと思うんですね。
うん、
説得しにくかったら、理解に戻るし、理解しにくかったら関係性づくりに戻るし、 で、このステップが埋まらない限り、次のステップやらなくていいよって。
うん。
で、その上で、例えば、さっき話した、女性に対して、女性と交換してるっていうことなんですけど、例えば、A 子ちゃんの、もう、A 子ちゃんしか持ってない悩みとか、特定の悩みとか、特定の願望とか、そういったものを知ろうとすると、ちょっとレベルが高いわけですよ。
はい。
うん、ある程度の関係性が必要になってくるんで、ちょっと進めていいですね。でも逆に、例えば、A ちゃんだけじゃなくて、B ちゃんも C ちゃんも D ちゃんも E ちゃんも持ってる願望、これが分かってて、で、これが手に入る、私といることで手に入る人間ですよっていう自己紹介が最初からできてたら、女性は女性のために、宗馬さんとかにコンタクトを取ってくるようになる。だから、この、じゃあ、最大公約数的な、まあ、この願望って何なのかっていう話じゃないですか。
はい。
で、僕がマッチングアプリで、LINE で配信してたよ、マッチングアプリで初対面の女性とセックスするテクニックって、今日は、この説得の3ステップを、特定の行動をセックスっていうもので行ってる。そういう交換をするテクニックだ。
はい。
だからまあ今日はこの説得の3ステップの実例の一つとして、このマッチングアプリの例を見せようかなっていうふうに。
はい。
ここまで聞いて思ったこと感じたこと、何か質問とかありますか？
そうですね。僕が、なんでしょう、考えてた以上に、すごくその、計画性というか、非常にプランを練られて、実行しているんだなっていうのが素直な感想です。
あ、はいはいはい。まあ、プランっていうか、これ、ルールでしょっていう。
はい。
ゲームしていくる。で、この説得の3ステップが上手くなっていくと、お金稼ぐのも上手くなるし、女性にモテるのも上手くなってくるんですね。なぜなら、相手がわざわざ自分のためにモテているから。で、その上で、そのノウハウの話に入る前に、では今日はこのノウハウの話をしていこうと思うんですけど、それでいいですか？
はい。
なるほど。で、まあその前に2つの前提というか、色眼鏡の話をしていきたいんですけど、ノウハウを使う。
はい。
色眼鏡って聞いたことあります？
色眼鏡、まあ、何かを、その、偏った感じで見てしまうっていう、まあ、意味の言葉ですかね。
で、まあ、要は偏ったというか、まあ、青色の色眼鏡をかけてたら世界が青色に見えるし、
はい、
赤色の色眼鏡をかけてたら世界が赤色に見えるし、
うん、
で実際に世界が赤いわけでもなくて、青いものでもないです、
うん
で。そういった考え方があって、まあ、基本的に人間の脳みそって、はい、すべての情報を処理できないんで、この色眼鏡っていう概念がだいぶ正しいんですね。
はい。
で、その上で、今から話していくのは、何か、人生を今よりも良くしていこうだったりとか、変化をつけていこうと思った時に、必ず発生する、まあ、対極性のある二つの色眼鏡なんですよ。
はい。
で、それは何かっていうと、自己防衛か、自己成長かっていう二つの色眼鏡。
自己防衛、自己成長。
はい、で、まあ、自己防衛っていうのは、 要は今の自分を守りながらノウハウによって解決したい。
うん。
なんかもうで、
はい。
要はそれって恋愛で言うなら今の自分守りながらノウハウによってモテたい。
はい。
でこれって相手の女性を騙してセックスだけ奪い取ろうっていうタイプなんですよ。ねえ、これって、短期的には、ノウハウが融通だったら、セックスはできるんですよね。
はい。
でも、自分というものを変えていかない限り、その交換は、短期的で、継続の安定性がないんです。だから、長期的に付き合っていくと、女性が気づくんですよ。あ、この男に今奪われてるな。だから、これ以上交換はできませんよっていうことで、女性が自分の音から立ってくるんですよ。だから、いつまで経っても、シュッしていかなきゃいけない、焼き畑農業的な感じになってくるんですよ。で、逆に、自己成長ってどういう色眼鏡かっていうと、
はい、
自分をどんどん変えていく。で、その変えるためにノウハウを使うっていう考え方なんですけど、まあ、恋愛で言うなら、今たとえモテなかったとしても、これから一生、男性にとって価値のある人間に、成長し続けていくんだ。進化し続けていくんだっていう。そういう色眼鏡なんですね。
はい。
要は、女性が欲しいものっていうのを与え続けていけるように成長していくってことなんですね。だから、まあ、交換が残り続けて、女性が離れていかないんですよ。
はい、
肉体関係がなくなっても、友人関係として残ったりとか、友達を紹介されたりとか、仕事のパートナーを紹介されたりとかしてくるんですね。はい、あと、ナンパで出会った女の子に出会ってくれてありがとうっていうふうに感謝されたりとか。この自己防衛と自己成長っていう二つの、まあ、なんだろうな、どっちがいい悪いじゃなくて、まあ、単純に何が、腕をかけたらどういう機能が起きるかっていう、ただのメカニズムが大切なんですけど、
はい。
龍馬さんはこの自己成長と自己防衛、どっちがいいなって感じました？
あ、もちろん自己成長の方がいいと思います。
で、この自己成長を選ぶときは、まあ、一つ注意点があって、
はい。
その自己成長って、まあ、楽しいし、世界の見え方がどんどん変わってくるので美しいんですよね。ただ、人間の本能には変わりたくないっていう本能があるんですよ。
はい。
褒めをしたとか言ったりしますけど、この褒めをしたっていうものと変わりたくないっていう本能必ず戦うことです。
はい。
自分が何か行動の優先順位を変えるとか、新しい行動をやるっていうときに、過去の自分が死ぬように感じるんで、過去の自分が必死に抵抗してくるんですよ。この抵抗に負けてしまうと、自分の人生って変わらないんですよ。もし変わるとしたら、それは偶然なんですよ。なんか、身内の死とか。思い通してたら、変えざるを得ない経験になってから言うとです。でも逆に、この抵抗に勝つことさえできれば、自分の人生って目的につけて、それを埋めるものをさえ手に入れば、とかどこまででも成長できるわけです。で、この時に必要になるのが、能力じゃなくて、過去の自分と違う行動をするっていう勇気が必要になるんですよ。今日は、まあ、その理論だけじゃなくていろんなアクションとかそういったものを伝えていこうと思うんですけど、
はい、
まあ、何かの行動を起こした方っていうのは必ず、混乱が起きるんですね。
はい。
で、まあ、その時に、この勇気、過去の自分と違う行動をする勇気っていうのが試される ことになると思う、うん、
はい。
まあただそのメカニズムさえ知ってれば人間って対処できるんで、
うん、
例えばヨガさん、今から僕が右ストレートであなたの左頬を殴ります、はい、3、2、1って言ったらあのガードできるじゃないですか。
はい。
でも一台ぶん殴られたら対応できないから。
はい。
それはなんでかっていうと、まあ、要は、メカニズムを知ってるからですね。
うん。
で、この自己防衛っていうメガネは必ず、もう人間の本能なんで、必ずできるんで、
はい、
それに対して罪悪感を感じるんじゃなくて、どうやったらその状況でも、自己成長にしていけるかなっていう思考だったりとか、仕組みで、対応するっていうことの方が大事なんですよ。で、まあ、その上でノウハウの話に入っていこうと思うんですけど、
はい。
まあ、ちょっと、副座が長くなったんで、
はい。
ここで5分ぐらい休憩します。
あ、はい。
まあ、トイレ休憩とかも含めて、6時、はい、18分から再スタートするんで、
はい、
6時18分になって、6時18分に、6時18分にまた戻ってきてください。
はい。
はい。じゃあ、ちょっと休憩始めます。
はい。
はい、お待たせしました。
はい。
ちょっと今、コーヒー入れてるんだけど。
ああ、はい。はい。
じゃあ。休憩に入ってますね。
はい。
まあ、
お願いします。
ノウハウの話なんですけど、まあ、女性が顔見ずに男性とセックスしたいと思ってしまって、実際その性能をセックスしまって。
はい、
で、まあ、要は、ノウハウの、ノウハウとしては、結婚の3ステップの、まあ、初対面の女性にセックスっていうもので交換するっていう。
はい。
その具体例ですね。
はい。
で、このノウハウは大きく分けて2つの要素になります。
はい。
一つは、多くの男性がしている性、セックスについての勘違い。
はい。
で、それは何かっていうと、まあ、女性が性的な話が嫌いだと、セックスを嫌がるんじゃないかとか、そういった類の感じなんですね。で、これについて、龍馬さん自身はどう感じてますか？
いや、まあやっぱり、なんでしょう、職場とか、普通に女性の友達と、話してる中でも、実際接してて嫌がる傾向あるなっていうふうには思ってます。
うんうん。それって全ての女性が嫌がるんです
か？どうでしょう。特定の仲いい人は、まあなんか冗談みたいな感じでは、喜んでじゃないですけども、笑って対応はしてくれますけれども。
喜んで性的な話してくる人とか、喜んでセックスする人っていると思います？
それは、まあ、わからないというか、いるかもしれないなっていう感じですけども、でも、大半はそうでもないですよね。
っていうふうに今感じてるんですね。
はい。
ね、結構その思い込みっていうのが、このノウハウ、この状態から遠ざけて、そうだな。女性って人間じゃないですか。
はい。
で、人間って生物ですよね。
うん。
で、生物の目的って何かっていうと、まあ分かってることですけど、まあ自分自身が生き残ることと、まああとは自分の遺伝子、自分の子孫を後世に拡大していくこと。
はい。
っていうこの二つなんですよね。
うん。
で、この人類っていうものって、1万年前に完成してるわけですよ、そもそも。
はい。
で、人類の先祖、まあ、エンジンみたいなのは、
はい。
まあ、100万年前から地球上にいるわけですね。
うん。
で、まあ、大体この先祖っていうのは4万年スパンで進化してきてるんです。
うん。
で、1万年前にほぼほぼ今の人類が、
はい、
まあ、現れているって分かってて、で、そこから4万年経ってないんで、僕らってあんままだ進化してないんですよ、1万年前から。なんで、基本的に脳みそ、要は認識機能とか判断機能とか、
はい、
まあ、あとは本能の部分って、1万年前に出来上がってるんですよ。じゃあ、その上で、1万年前ってどういう状況だったのって考えていくと、
はい。
1万年前って、20歳まで生き残るのも大変な時代だったわけですよ。20歳まで生き残るのが、まあ大体 10% って言われてたんですね。男女100人いて、10人ぐらい生き残ったの、20歳まで。
はい。
もうコンビニがないからご飯も取りにくいし、病院がないから手紙病気治んない。外国もいっぱいいたわけですね。
はい。
で、この状態で、 個人の好き嫌いのレベルで言うと、セックス好きな男女とセックス嫌いの男女って両方いたと思うんです。ただ、その1万年前の 10% の20歳まで生き残るのも大変な状態で、
はい、
セックス好きな男女とセックス嫌いの男女が両方いた場合、どっちが子供を残す可能性が高かったと思う。
そう、好きな男女ですよね。
うん、セックス、いや、好き、今すぐしようっていう方が、二十歳までに子供を残す可能性が高いです、ね。
うん。
逆に、セックスをやられたら、関西デートして、両親に許可取って、ロマンチックな空気になって、その数字だったら、とか言ってたら、
はい、
セックスする前に死ぬ可能性、飛躍的に上がります。
はい。
うん。つまり、セックスが好きな男女の方が、うん、二十歳までにその環境下で子供を残す可能性が高かったんですよ。
はい。
で、僕らは100万年前からずーっとその中でふるいにかけられ続けてきたんですよ。で、まあ、だったら2000年ぐらい前までもうずっとその二十歳以下が 10% しか生き残れないって環境だったんですよ。
はい。
だから、100万年前から、まあ、もう、100万年間ほぼほぼ、そのふるいにかけられ続けてきたんですよ。もう、1万回以上なんですよ。ふるいにかけられた回数が。で、その結果、現在生き残ってる僕ら男女っていうのは、基本的に、セックスが好きで、すぐしてきた人たちの子孫しかいないんですよ。だから、生物学的に言うと、現代を生きてる僕ら男女って、セックス好きな人しかいない。だから基本的に、現代生きて残ってる僕ら男女って、生物学的にはセックスが好きですよ。女子会を居酒屋とかカフェとかで、つまりで聞いてた経験ってあります？
あんまりないですよ。まあ、それらしき団体の隣になったことは何度か、
うんうん、聞こえてきたこととかあんまないですか？
こう、まあ、どういう集まりかわかんないですけど、
うん、
ちょっと、まあ、その下の方の話もだいぶしてるなっていう、
うん、めちゃくちゃ下ネタの話してませんでした？
はい。
この間やった男のチンコのサイズがどうこうとか、彼氏の手番が痛くて辛いとか、その話を彼女がフラットにするわけですよ。
はい。
で、今だと特に、女の子の、なんか、裏垢のツイッターとかひどいわけですよ。
うん。
数年前になんか、女子大生、暇の女子大生っていう子が、チンコの食べログっていうのをやってて、めちゃくちゃ炎上してます。っていうふうに、まあなんか、
はい、
割とざっとに下ネタの話するわけですよ、彼女。環境の制限を受けてるので、
はい。
僕らは、僕はコピーライターっていう一面もあるんですけど、
うん、
コピーライターってどういう仕事っていうイメージありますね。
コピーライター。コピーライター。
うん、
ちょっと、その言葉を、耳にするのも初めてなので、
うん、
何とも想像がつかないです
けど、
コピーライター、
まあ、コピーライターって要は広告を作る仕事をしている人なんですよ。で、広告って人を動かすものなんです。
はい。
だからまあ要はコピーライターって文字とかで人を動かすっていうことをやってる仕事をしている人なんです。で、コピーライティングっていう技術の発祥は、まあ、100年前のアメリカで、アメリカの最先端なんですけど、はい、アメリカで今の広告で5億とか10億とか、それぐらい稼ぐコピーライターの間に大事にされている原理原則っていうのがあって、では、LF8 っていうものなんですけど、
LF8、
うん、で、普通に調べると、Google で概要出てくるんで、僕が細かい話はしないですけど、
はいはい、
要は人を動かす根本的な役所の本です。
うん。
で、コピーライターがこれをどう使うかというと、 自分が書いた広告をこの8つが記述されているかっていうのをチェックしていくんですね。で、8つのうち1つも刺激していない場合、それは人を動かさないゴミだから印刷しちゃダメだよって言われてる。
はい。
目的を、広告としての目的を、機能を果たさない
ん
です。印刷代が無駄だよ。で、その中の1つに、人は性的に満たされたいっていうものがあるんです。だから、性的な広告ってめちゃくちゃ多いじゃないですか。
はい。
まあ、なんか駅前歩いてても右のお姉さんとか制服姿のお姉さんとか、あと携帯とかでもそういう広告とか見ると思うし、
はい、
っていうふうに要はビジネスっていうお金を動かしてる現場でも人は性的に満たされたいっていう願望を使われまくってる。でつまり女性だけじゃなくて僕たち男女っていうのは人を残すために気持ちいいセックスっていうのが期待するものなんですね。で、この状況でもし女性がセックス嫌いって言ってるっていうことは考えられるのは3つしかなくて、
1
つ目は周りからの刷り込みとか両親とかの刷り込みでセックスが嫌いって思い込んでいるパターン。
思い込んでい
る。あとは過去の記憶、過去の経験によってセックスで痛い思いをした、怖い思いをした、辛い思いをしたっていう学習しているパターン。で、あともう一つは、何らかの影響でその場で好きって言いたくない。言うと何らかの不利益を被る。
はい。
っていう、この三つが考えられるわけです。まあ、だから、まあ、実際には、まあ、女性も男性も気持ちいいセックスを残すためにしたいんです。で、だけど、実際に気持ちいいセックスができてる女性って少ないんです。
うん。
うん。ネットで気持ちいいセックスについての記事広告を見た聞いた。友達から気持ちいいセックスについての話を見た聞いた。でも、私はそういうセックスしたことないなっていう女性がたくさんいるんですね。
うん。
で、僕の体感だと、僕ちょっと、経験人数がバグってるんで、体感リサーチになってるんですけど、
はい。
まあ大体6割ぐらいの女性が、そういった、セックス、気持ちいいセックスしたことないなっていうフラストレーションを持ってるんですね。で、6割がどれぐらいの数かっていうと、2018年の時点で新生児の数が100万人いたんですね。
はい。
で、50万人は女の子の赤ちゃんですよね。で、日本ってずっと少子化になってるわけですよ。
はい。
で、ここから何がわかるかっていうと、今日は、つまりこれから、16年間は毎年50万人の18歳の女性が恋愛市場に入ってき続けるってことなんです。で、まあ、ヨマさんのストライクゾーンが18から28の10代の人、仮にね。で、多分するならば500万人女性がいるわけです。で、毎年50万人入ってくる。で、その状態で500万人の6割なんで、300万人の女性が気持ちいいセックスしたいけど、それが満たされてないっていう状態だってことです。だから、ここを僕の場合は狙い撃ちにします。なぜかっていうと、相手のビッグウィンってものがすでに分かってるから。要は、相手の願望が理解できてるから。説得の3ステップの理解って決めやすいんです。ただ、この説得の3ステップの理解を完全にするにはちょっとまだ把握が足りてないんですよ。ちょっと漏れがあるんですよ。なんでかっていうと、どういう場合に漏れるかっていうと、今日は人は子孫を残すために気持ちいいセックスがしたいのに、セックスできてない男女たくさんいますよ。
そうですね。
うん。謎じゃないですか。
うん。
この謎を解き明かしていく。
うん。
では男性も女性も子孫を拡大するために気持ちいいセックスがしたい。でもなぜか対立してる。要は、目的が一緒なのになぜか協力的に試合してないんです。で、これがなんでかっていうと、まあ、この対立っていうのは基本的に前提を見落としているから起きます。僕らは今何かの前提を見落としてるんですよ。
前提を見落とし
てる。で、この場合何の前提を見落としてるかっていうと、男性と女性では、 層を拡大するための最適な生存戦略に違いがある。なんで生存戦略に差があるかっていうと、男性と女性では層を残すための生産コストに違いがある。
はい。
男性って生産コストって分かります？
生産コスト、
うん、
男性のですか？
いや、生産コストっていう概念は分かります？
生産コスト、まあ、なんとなくですね、
うん、じゃあ、男性が子孫を残すための生産コストって高いですか？低いですか？
まあ、低いですね。
めちゃくちゃ低いですよ。
はい、
うん、1日何回もばらまけるし、毎日ばらまけるし、うん、70歳ぐらいまでばらまけるわけですよ。
はい。
だから、1万年前で考えると、ばらまいた方が得だったんです。だから、ばらまくのが得意な男性が報われて数を増やしていったんですね。で、その結果、今生き残っている男性って、妊娠適齢期の女性を見ると、セックスしたくなる、ばらまきたくなるっていう本能を持ってるんですよ。じゃあ逆に、女性が子孫を残すための生産コストって高いですか？低いですか？
高いですね。
めちゃくちゃ高いです。
はい。
一回身ごもると、うん、10ヶ月近く身動き取れなくて、ご飯取れなくて、危険から逃げられなくて、出産の際に死ぬ可能性がある。生物的なリスクめちゃくちゃ伴うんですね。
うん。
しかも、一生のうちに産める子供の数にも限りがある。一生で20人とか5人、
うん、
だからばらまいてから絶滅する可能性があったんで、女性は結果的にばらまく以外の戦略が得意な女性が報われて数を増やしていったんですよ。で、その戦略っていうのは選ぶっていうことだったんですね。男性を選ぶのが上手な女性が報われて数を増やしていったんですよ。だから、現在生き残っている女性っていうのは、本能レベルで男性を選ぶのが上手です。じゃあ、何を基準に男性を選んでたのかっていう話なんですよ。
はい。
ここが、女性が本能レベルで男性に何に価値を感じるかっていう根本的なところになります。
はい。
うん。要は、女性が本能で感じる男性的価値ってことが、めちゃくちゃ大事です。で、この男性的価値を大きく分けると2つです。
2つ。
うん。1つ目は、強い遺伝子を持つオスかどうか。
強い遺伝子。はい。
要は、このオスの遺伝子を取り込むと、自分の子供が遺伝子的に強くなるかどうか。っていう価値ですね。で、この僕は LINE の配信の中では、長いんで、ステータスが高いオスかどうかっていう表現をしました。
はい。
例えば、群れの中でのヒエラルキーが高いか、持つか、
はい、
強いか、自信持ってるか、また病気に強そうか。
はい。
ちなみにこの病気に強そうかっていうのは、人間の場合は肌なんですよ、結構みんな。
肌
です。例えば、めちゃくちゃ肌が赤切れみたいになってて、青白くて、で、一部分だけ真っ赤で、で、なんか、全身ボロボロみたいな人見ると、なんか遺伝子的に病気に弱そうだなって感覚しません？
そうですね。
うん。でも肌のツヤめちゃくちゃ良くて、シワひたすらない。で、めっちゃ張りがいいみたいな人見ると、遺伝子的に強そうだなって思うと思
う。
で、選ぶのが下手くそな男性ですらこれ分かるんですよ。
はい。
だから女性ってもっと気づくんですよ。
うん。
だから女性って女性用の化粧とかを発達してる。
おほほ。
自分が重要視してるってことは、まあ、それぐらい男性も重要視するだろうなって思ってる。で、このステータスって一般社会でいうステータスじゃないんです。いい会社名だとモテるかなとか、いい学歴だとモテるかなじゃないと思う。
ああ、なるほど。
これなんでかっていうと、両方ともこれは価値があるよねっていう取り決めで作られたルールだと。 1万年前にそんなルールなんてなくて、それはここ数百年で人間の文明が作ったものでしかないんです。
はい。
で、ちなみにこの人間の脳みそって1万年前に出来上がってるんで、ここ数百年で人間が作り出した文明に対応できてないんですよ。
はい。
例えば、画面に映った存在しない梅干しを見てよだれ垂らしたりとか、なんか、画面上の存在しない女性の裸に勃起したりとかするわけですよね。僕らついつい人間様なので賢いぜって思っちゃいがちなんですけど、
はい、
実は僕らの脳みそってめちゃくちゃバグだらけなんですよ。
はい。
で、その仕組みが分かってる人っていうのは、まっすりとか、そういったところでめちゃくちゃ卓越的な、あの、能力を発揮するんですけど。で、
はい。
まあ、そもそも何のためにステータス見るんですか？
まあ、女性の、この生産コストが高いので、
うん、
選ぶ。
で、選んで、選んで何をするんですか？
あ、選んで、まあ、要するに子孫を残していく。
うん、そうです。そうなんですよ。だから、要は、このオスの、強いオスの遺伝子を取り込んで、そのオスの子供を産むために選ぶんですよね。
うん。
つまり、この、生活中たちって、セックスにめちゃくちゃ近いはずなんですよ。だから、リアリーイコールで、セックスしたいオスかどうかっていう意味もあるんですね。もうステータスっていうのは、めっちゃ大事です。
はい。
ただ、この、セックスしたいオスっていう価値だけだと、まだ女性は絶滅する可能性があったんです。
はい。
今日は、妊娠させるだけ妊娠させて、守ってくれないとか、どっか行っちゃうとか、そうなってくると、女性はリスクだけ負って子供が育てられない、産めないっていう可能性があったんですね。
うん。
だから、ここで大事になったのが、2番目の、子育てに協力的なオスかどうかっていう価値があったんですよ。つまり、優しいかどうかっていうのはこの辺の価値なんです。じゃあ、女性誌とかテレビ番組とかで、優しい男性がタイプとか、そういうことを言ってるのは、まあ、要は、女性側からすると嘘ではないってことです。女性側からすると大切なんです。で、この二つの性格と優しさっていう価値を両方高水準で満たすことができる男になっていくっていうのが、まあもちろん大事なところなんですけど、必ず順番が大事なんです。
順番？
うん。なんでだろう、ね、順番大事な
の？子育てっていうのは産んだ後のことなので、
うん、
まずその選ぶっていうところが大事なので、
うん、
選ばれるに値するその価値を身につける必要があるってことですか。うん、
なるほど。2番スタートじゃダメなんですよ。
はい。
そうなんでかっていうと、質問なんですけど、
はい、
セックスの先に女性だけが喘ぐ理由って何だと思うんですか。
全くわかんない
です。まあなんかこう、男性喘がないですよね。
そうですね。
でもなんか多分意味なく喘いでなんてことはないはずなんですよ。なんかしらの意味あるはずなんですよ、あれ。
知らの意味。
オスを興奮させるためかなとか、自分を興奮させるためかなとか、まあいろいろ思いつくことはあるんですけど、
はい、
分かってることから言っていくと、シンプルに、 あえいだ方が遺伝子の拡大に有利で、あえがないと遺伝子の拡大に不利だった。で、なんでかっていうと、例えば、1万年前の人間の集落で、喘ぎ声出してセックスしてると何が起きたかっていうと、
はい、
結果として、まず、オスが集まってくるんですよね。で、そうなると、その中で一番強いオスがセックスするんですよ。で、そうなってくると、一番ステータスの高い遺伝子を効率的に摂取できた。喘ぎ女性は。
なるほど。
うん、で、実はもう研究の結果で人間ってもともと乱交してたって歴史が分かってるんですよ。
はい。
うん。一夫多妻だったとか。
はい。
それが分かってて。だから、男の場合は確実に自分の遺伝子を妊娠させたいんで、黙ってセックスする。他のオス、寄ってこられたら困る。
はい。なるほど。
うん。逆に、他のオスの遺伝子を嗅ぎ出せるように、ペニスに狩りが発達してきたりとかするんですね。で、こういうふうに遺伝子ってめちゃくちゃ効率性を求めるんですよ。効率に増えていくんですよ。で、効率がいいような形になってくるんですよ。で、僕らがここ数百年で身につけた、モラルとか常識とか、そんなものは全然関係ないんですよね。遺伝子から。そうすると、モラル、常識、完全無視、効率最優先の遺伝子さんは、そう考えるわけですよ。
はい。
別に、一番のステータスっていう価値と、二番の優しさっていう価値は、同一の個体から摂取する必要なくないって感じるんですよ。
ああ。
要は別々のオスからそれぞれ取ったらよくない？
はい。
で、その上で、じゃあ、一番のステータスの価値が強そうだなっていう価値と、二番の子育てに協力してきそうだなっていう価値って、どっちが伝わるのか早いと思います。女性に、用意どんどん。
一番ですよね。
強そうだなってめちゃくちゃ早いですよね。
はい。
うん、で、おそらく一番の方が早そうなんです。そうなると、最初に二番の価値から伝わってきた、イコール、このオスって一番の価値持ってないなってなるんですよ。だから、このオスは2番の価値交換要因でいいやってなるんですよ。
はいはい。
だから、別に女性から必要とされないわけじゃないんですよ。2番も必要なんです。ただ、2番の価値した後と、セックスしたいから必要とされるわけじゃないんです。だんだん分かってきました？
はい。
うん、2番から女性に価値を与えちゃうと、女性は別にその男性とセックスしたくなる理由がないんです。さあ、質問です。
はい。
りょうまさんは、今まで、1番の価値と2番の価値、どっちを先に女性に見せてきました？
どちらかというと2番ですね。
今までに、1番の価値と2番の価値を女性に与える比率って何対何だったと思うんです？
比率。1が、2で、2が8です。
2対8で。
はい。
今までうまくいってない理由ってなんとなく分かってきました。
はい。
で、多くの男性、本当に9割以上の男性は、この優しさっていう方法で、女性と友達になったりして、で、そこからなんかワンチャンあればいいなっていう戦略なんですね。
うん。
で、その戦略の延長線上ってなんかうまくいかなそうだぞっていうのが分かってきました。
はい。
もしかしたら、やっぱりりょうまさんは今までこの戦略しか知らなくて、それを取り続けざるを得なかったかもしれないんですけど、
はい。
この戦略続けてったら、どういう未来にしそうだなーって思います。
なんて、まあ、言い方が悪いんですけども、うん、その、子育てのところに、うん、価値があるので、うん、そこだけ、利用されるだけ利用されて、
うん、
うん、この一番の価値は、他の男性と出されるっ ていうところになるかな、
はいはい、うん、要は浮気されたりとか、
はい、そうですね。
で、まあ、なんだろうな、世の中の人が9割以上がこの戦略やってるんですね。
はい。
で、セックスっていう出口につながってないルートでやってるんですよ、うん、わざわざ。
はい。はい。
だから、お酒飲ませて判断基準狂わせてセックスしたりとか、終電逃させてセックスするしかない状況を作り出してセックスするとか、あとは、カラオケとか行って、ボディタッチとかをしたりして、少しずつ既成事実を作りながら、セックスできたりとか、あとは、付き合ってくださいっていう風な、男女関係っていう、まあ、要は、セックスする間からっていう空手傘を切って、セックスするとか。
はい。
そういうやたら全然自然じゃない。めちゃくちゃ時間とコストのかかる方法がメインになってる。それはこのために起きてるんですよ。みんなが2番の戦略でやってるから、起きてるんですよ。はい、僕は女性とセックスするときに、わざわざ、お酒飲ませたりとか、まあ、ナンパして4、50分でホテル行くとかもお酒飲ませたりとか、ボディタッチしたりとかしないんですけど、
はい、
要は他の人よりもステータスが大事だってことを分かってるんで、このステータスでコミュニケーションして、ステータス伝えるのが他の人より上手いってだけなんですよ。正直、なんかこう、セックスするために女性と飲み行って、なんか居酒屋行ったりとかしてる人いますけど、
はい。
正直僕からすると、セックスするためにお酒使うとか、お酒さんに謝れって思うんですよね。セックスした後に、この子と酒飲みたいなって思ったら、美味しい酒飲み行けばいいじゃないですか。
そうですね。
美味しいですよ、その方が。
はい。
で、この2番の戦略って、2番を先に与える戦略って、まあ、正直、超レッドオーシャンなんですよ。
はい。
ライバル超いっぱいいるんですよ。出口に従ってないくせに。だから、なんていうかな、牛丼メーカーみたいに、牛丼チェーン各社みたいに、価格競争に巻き込まれるんですよ。
はい。
オプション合戦になるんですよ。みんな優しさっていうところは一緒だけど、A 君はイケメンっていうオプションがあるからこっちにしようかなとか、B 君はお金っていうオプションがあるからこっちにしようかなとか、女性からしたらそんな感じなんですよ。でも逆に、この一番のステータスっていうところでコミュニケーションさえ取れてれば、女性が本当に欲しいのはこっちなんで、そのオプションのお金とかイケメンかどうかとかって、まあ、正直そこまで優先順位高いわけじゃないんです。
はい。
一番最初に伝えてる。っていうことなんですね。で、ちょっと、補足で覚えておいてほしいのが、一人の女性を愛して幸せにしていく上でも、このステータスの高さを伝えるスキルって大事になります。なぜかっていうと、この一番のスキルを持ってない、オスの世代のメスって不幸になりやすいんですよ。なぜかっていうと、ステータス持ってないんで、まあよく起きるのがセックスレスですよね。この男性のこと愛してるはずなのに、セックスしたいと思えないドキドキします。でも私、他の男性にドキドキしてセックスしたいと思っちゃうな、私って変なのかなって言って悩むんですよ。でも逆に、女性ってもともと、まあすごく、なんていうのかな、コミュニティの中で暮らしてきた生き物なんで、
はい、
男性が狩りしてる間に女性は協力しながら何かコミュニケーションを取ってたんですよね。で、だから、その群れの中で誰が一番かみたいな序列を付き合うコミュニケーションをする癖があるんですよ。ステータスゲーム。どっちがステータス上かっていうゲームをしがちなんですよね。だから、女性って結構ストレス溜めがちなんですよ、その中のコミュニケーション。まあ、女子会とか、ママ友とか、
はい、
サークルとかで、ね、でもこの時に、でも私は生活の高い男性に愛されてるしなって思える力があると、思えると、それだけでストレスにめちゃくちゃ強くなる。 だから、一人の女性を幸せにするっていう上でも、この一番のスキルを身につけていくっていうのはめちゃくちゃ大事だと思う。
はい。
で、まとめると、この一番の要素をまとめると、要は男性も女性も子孫を残すために気持ちいいセックスがしたいんですね。
はい。
ただ、女性は、ステータスの高い男性とセックスしたいんです。
うん。
逆に、ステータスの低い男とセックスしたくないんです。ステータスの低い男と、下ネタの話でアプローチされたくないんです。
はい。
それを覚えてください。
はい。
で、その上で、女性の最大の武器で、男性の最大の弱点って何だと思います？二つ目の要素に入ってくるんですけど。
女性の最大の武器。女性の弱点。男性の弱点です。女性の部位、男性の弱点。まあ、シンプルに考えるならば、
うん、
女性的魅力というか、
うん、
要するに、男性にはないものが気になるのかな、
うん、まあ、でも思います。男性だって男性しか持ってない、男性的魅力を持ってるはずですよね。
ああ。
まあ、これ、答え何かっていうと、
はい。
セックスなんですよ。
はい。
で、なんでって思うじゃないですか。
はい。
要は、男性の方がセックスのコストが低いのに、なぜか弱点になるんですよ。で、これがなんでかっていうと、この話は資本主義っていう世の中で豊かに生きていく上でもすごい大事になる話なので、
はい、
よく覚えておいてほしいんですけど、
はい、
で使いこなしていってほしいんですけど、
うん、
ちょっと想像してください。龍馬さんが今おにぎりを2つ持ってるでしょ、
はい、
で1個自分で食べました、
うん、
で1個余りました、で、この時に余ったおにぎりの価値って10点満点中何点ですか？
まあ、1つ食べたので、
うん、
5点
とかね、なるほど、
半分ぐらい。
じゃあ、この5点の価値のおにぎりを持ってたとして、その時に龍馬さんの目の前に男性が現れて、腹減った、腹減った、腹減った真相だから今すぐおにぎりが食べたいってギャーギャー騒いでたとしたら、まあ、龍馬さんがどういう行動を取るかっていうのは一旦横に置いといて、
はい、
龍馬さんの中でこのおにぎり高値で取引したいなっていう感じが生まれません？
そうですね、
うん、
はい、
おにぎりの価値何点になりました？
10点になりました、
うん、その男性と龍馬さんの間でおにぎりの価値増えましたね。
そうです、
うん、これと同じことが男性と女性のセックスで起きるんです。
うん、
さっき人間の文明は、人間の脳みそは文明を理解できないって話しましたけど、
はい、
今コンドームとか避妊具あるじゃないですか、
はい、
でもこれって文明が作り出したものなので理解できないんですよ、脳みそ。だから、避妊具とかそういうものが発達したところで、女性の中ではセックスって限りがあるものって認識するんですよね。
なるほど、
うん、で、その状態で女性がセックス持ってるときに目の前の男性がセックスが欲しい、セックスが欲しい、セックスが足りないっていうことを何らかのコミュニケーション手段で女性に伝えてしまってると、女性の性格の良い悪いに関係なく、このセックス高値で取引したいなっていう感情が生まれるんですよ。うん、5点の価値だとセックスの価値が10点になるんです。で、これが、要は起きてるのが、なんか、よく聞く、なんか、女性とホテルまで行ったんだけど、付き合ってくれたらいいよっていう取引を持ちかけられたとか、また今度にしようって言われて、また今度がないとか、なんか、 取引を長期化させられて、そのコストがご飯を持ったりとか、かさむとか。そういう現象っていうのはなんで起きてるかっていうと、男性のせいなんです。男性が女性に、僕セックスされてないですよっていうコミュニケーションをしてしまってるがゆえに、女性にそういうことをやらせちゃってるんです。
なるほど。
そういう行動を取らせちゃってるんです
。はい。
じゃあ逆にね、また龍馬さんがおにぎり2つ持ってて、1個自分で食べて、1個余って5点の価値のおにぎり持ってます。
はい。
この状態で目の前に今度また男性現れたんですけど、その男性が、いやもうほんと腹いっぱい食った。もうおにぎり二度と見たくない。吐き気がするって言ってたと思う。
はい。
その状態で龍馬さんがその男性の方ポンポンって叩いて、ねえねえ、このおにぎりを高値で取引してあげてもいいよって言えます？
言えないですね。
言えないです。
うん。
じゃあもし仮に、
はい、
僕に、龍馬さんちょっと、ドヤ顔であの人に対して、おにぎり高値で言ってあげてもいいよって、ドヤ顔で切ってくださいって言われたらどうかな？
自信がないですね。
嫌ですね。言いたくないです。
はい。
言うときに、もうなんか、すげえ空気読めない感じ出るから嫌じゃないですか。口が下げても言えないと思うんですよ。
はい。
お金取引してあげてもいいよって。無理はわかんだろうって言われると思うんですよ。いや、嫌です。
嫌ですね。
おにぎりの価値、今何点ですか？
もう、ゼロ近いですね。
価値下がりますって。
はい。
ね、それと同じことが男性と女性のセックスで起きて、女性がセックス持ってるときに、目の前の男性が、もうセックス余ってるからこれ以上いらないよっていうことを、何らかの手段でコミュニケーションしてると、女性は、このセックス高値で取引してあげてもいいわよって口が裂けても言えないんですよ。
言えないですね。
はい。さっき、龍馬さんに感じたのと同じぐらいの間違い感を感じるんで、
うん。
間違っても高値で取引してあげてもいいわよって言えなくなる。セックスの価値が果てしなく0点に近くなる。だから、やりすぎがモテるとか、バンドマンがモテるって、この現象なんですよ。
はい。
いっぱい持ってるんで、持ってるの分かってるんで、女性の中で交換の価値、交換の交渉材料としての価値が著しく下がるんです。だから、手放しやすくなるんですよ、要は。で、まとめると、2番の内容をまとめると、
はい、
要は、価値っていうものは関係性で決まるの。おにぎりの価値は、おにぎり単体には存在してないんですよ。
あー、なるほど、なるほど。
それを使う相手に、相手との関係性で決まる。相手が少なく持ってたら、価値上がるし、相手がたくさん持ってたら、価値下がる。この原理を利用して、今日は相手が持っているもの、相手の交換のカードを、下げたり、価値を下げたり上げたりできるんですよ。こっちが、相手がいっぱい持って、相手が持っているときに、こっちがそれいっぱい持ってるよって言ったら、価値下がるし、少なく持ってるよって言ったら価値上がるんですよ。だから、この価値が関係性で決まって、だからこそ関係性はコントロールできる。相手は決められないけど、相手との関係性はコントロールできる。
はい。
これを覚えておいてください。で、まあ、基本主義で、カードの交換とか、交換が上手な人って、まあ、これ使うのうまいんですよ。で、その上で僕がマッチングアプリで何やったかっていうと、さっき話した一番、要は、女性は、気持ちいいセックスを求める。
はい。
で、ステータスの高い男性とセックスしたい。
うん。
これと、今の価値は関係性で決まるっていう、この二つの要素を混ぜたんです。二つを混ぜて、マッチングアプリっていう女性が大量に見る場所で読ませたんですよ、それを。もう、
はい。
まあもう広告みたいな感じで書いて、それを読ませたんです。 で、僕がどういう内容に1番と2番混ぜたかっていうのを要約すると、今日は、僕は国たち女性が求めているステータスが高くて気持ちいいセックスを提供できるオスだよ。でも、セックス自体は余ってるし、いらないよ。でも、もし、君がしてほしいんだったら、してあげてもいいですよ。っていうふうに書いてたんですね。で、そうすると、女性、読んだ女性からすると何が起きるかっていうと、あ、この男性は、私が求めている気持ちいいセックスっていうのを提供してくれるオスなのか。しかも、私は、これを金に取引する必要もないし、できないんだ。じゃあ、セックス自体、気持ちいいセックス自体は私も欲しいんで、してくださいって言いやすいんですよ。セックスしてください。
はい。
っていうのが、ここまでが僕のマッチングアプリでやった全体概要とロジックの部分なんですけど、
はい。
ここまで聞いて思ったこと、感じたこと、なんかあります。
まあ、姫さんがさっき言ったように、
うん、
その自分が、どっちかっていうと、2番の、高校生で、今までやってきたので、全く想定外というか、すごくダイレクトだな、っていうのは、はい。でもそれで、なんかすごく、現状梅さんがそういう立場にいるので、それはやっぱり真理なんだろうなっていうのが、はい、まあ、感想です、
今までのゲームのルールを勘違いしたのわかります？
はい。
結構プレイするゲームのルールを間違えてたんですよ。要は、バスケットボールやってるのに、なんかサッカーのルールでプレイしてたら点数入んないわけですよね。一生懸命サッカーボールにボールシュートしたところで、それは1点にならないわけですよ。
はい。
で、2番の勝ちで同じようにやったところで、それは点数にならないんで、いくら頑張っても点数入ってなかったんですよ。
はい。
で、これが理解できた、ルールの違いを理解できたってだけでもかなり、正直収穫はあって、
はい、
まあ、今まで生活っていうものに無自覚だったと思うんですよ。あまりに無防備だった、ね、情報を集めなかったと思いますし、
はい、
でも逆にもうこれ分かっちゃうとある程度センスいい人だともうそれそのままやるだけで、
はい、
自分で考えてやってみるだけでもう女性ともう初対面の女性とさせたりしたりとかできるようになるんですよ。で、まあただ、はい、じゃあ、生活の高さとかどうしたらいいんだとか、まあその、細かい具体例とかも気になるとは思うんですけど、
はい。
正直、大事なのは、このゲームのルールを理解することで、一番最初は。
はい。
なんでかっていうと、ラスって聞いたことあります？
ラス？
はい。毛様体不活性とか聞いたことあります？
いや、全くない
です。ないです。これ、人間の脳みそがどういうふうに物を判断してるかとか、どういう情報を認識してるかっていう話なんですけど、
はい、
僕らの脳みそにはこの毛様体不活性っていうものがあるんですね。
はい、
要は、1万年前に全て目に入ってきた情報を脳みそで処理してると、まあ、1日でガスできたんですよ。だから、これらをショートカットして、というか省エネで一部の情報だけを見て、一部の情報だけで全体を判断するっていう機能を手に入れたんですね、僕らは進化の過程で。
はい。
それが毛様体不活性っていうものです。で、要は、一部の情報だけで全体を見るんで、世界をありのままに見ないんで、要は色眼鏡って言われたりするんですね。
ああ。
色眼鏡の仕組みがこの毛様体不活性なんですけど、
はい。
で、ちょっと毛様体不活性の機能が、なんで、どれぐらいの情報をカットしてるかっていうと、僕らが認識して処理している情報は55万分の1です。
はい。
54万分の9999はカットしてる。目に入ってるけど見てないんですよ、それを。で、 これのテストをちょっと今からやってみたいんですけど、
はい、
ちょっと今、龍馬さん、目閉じてもらっていいですか。
あ、はい。
目閉じて、で、まあ僕がいいですよっていうまで開けないでください。
はい。
目閉じました。
はい。
はい。じゃあ、龍馬さんの目の前にあった白色のものって何個あります。何個ありますか。
白色のもの、
はい。
3つぐらいです。
思い出せるの3つですか。
はい。
じゃあ、ちょっと目開けてみてください。
はい。
何個あります。
1、3、4、5、6、7、8、9、10、10個ありますね。
うん。3倍違います。
はい。
3倍情報量に差があるんですよ。それらは、今まで目に入ってたけど、認識できてなかった。で、今僕が白って言ったんで、急にラスがセットされたんですよ。そこに白っていうのが。55万分の1が白になったんで、白を集めるようになったんですね、はい、情報として。だから、何が言いたいかっていうと、同じ人生を歩んでて、同じ情報量を目にしていたとしても、ラスに何にセットされてるかによって、得れる情報の質とか量が全く変わってくる。まあなんかカラーバス効果とかそういうことを自己啓発とか勉強してると聞いたことあるかもしれないんですけど、まあ要は妊娠すると妊婦の数が、妊婦さんがよく見えるようになるとか、まあそういったものの正体がこの模様体不活系なんですね。
はい。
で、今までこのステータスとか、説得の奥義でいう相手の願望の理解っていうものに、もうすごい無自覚だったんです、今まで。
はい。
ただ今日、この1、2時間を通して、まあ、龍馬さんの中で、この、生活とか、はい、相手の願望を理解することの重要性っていうのが上がってるんですよ。
はい。
そうなると、1日1日生きていく中で、今までの3倍、この生活が見えるようになるんですよ。っていうか多分、今までは区別もしてなかったんで、生活多分ゼロだったんです。見えてる量が。
はい。
でもそれが10倍とかになったりするんですね。目に入る量が。だから、まずこの区別を知ること、そして重要度っていうのを知ることが、まず大事です。で、この後勝手に見え始めるんです。
はい。
うん。あ、モテてる人のここがステータス高い。
うん。
そういうのが見えるようになる。
なるほど。
じゃあ、そこまで当てない。だから、それとかはもう割とあれですよね。教育とかやってると、すごい重要な話ですよね。
そうですね。
うん。やっぱりどうしても僕ら人間って、もう見たまま判断してないんですよ。
うん。
目に見えたものをそのまま見てるってことないんで。
はい。
めちゃくちゃ歪んで見てるんですよね、僕ら。
うん。
それをわかるだけでも、例えば、多分授業とかでめちゃくちゃ使えるんじゃないですか。あ、だから、目標とか目当てとか決めるのって、これの意味もあると思うんですよ。目標を決める意味っていうのは、このラスにセットするのが本当の意味なんですよ。なんかよく、なんか会社とか学校とかって、今の日本の資本主義の中だと、目標設定って、なんかこう特定の行動を強制させるために使われてたりするんですよ。でも、本当の目標設定の意味って、このラスをセットして情報量を増やすためにあるんですよ。今まで見えてなかった選択肢とかを見えるようにするために目標設定するんだって、
はい、
正直、目標達成したかしなかったかってどっちでもいいんですよ。繰り返していくと、能力増えていくんで、作りでできることどんどんどんどん増えていくんで、逆に、なんかできなかったらダメとかそういうことやると、ちょっとこの目標設定の回数が減っちゃうんですよね。
うん、
チャレンジの回数。そうすると成長率が減ってくるんで。
はい。
まあ、全然関係ない話なんですけど。
はい。
ね、そういう意味で、まあ、ラスをセットしておくっていうのがすごい大事ですよね。で、このラスを、まあ、例えば、ステータスの意味とか、重要度っていうのを忘れない限り、ラスセットされたままなんで。まあ、さらに、とは言っても、まあ、ちょっと、あまりにゲームのルールがちょっと違いすぎて、
はい。
まあ、それほんまかいなってのもあると思うんです
よね。はい。
いや、そんなの、ほんとっすかってのもあると思うんで、 まあ、そこをもうちょっとリアリティ持ってほしいっていうのがあって、
はい、
どうしようかな。僕のプロフィールとか見せちゃうと、ちょっと長期講習とか、はい、スポンサルとか受けてる方の、まあ、なんか不利益になっちゃうんで、
うん、
まあ、なんかそれが見せれないんですけど、
はい、
例えば、まあ、僕の実際のマッチングアプリのやり取りとか、
はい、
まあ、そういうのちょっと見てもらおうかなと思うんですけど、
はい、
今パソコンですか？
あ、パソコンです。
じゃあちょっと画面共有するんで、
はい、
これは見えてます、
ね、見えます。
マッチングアプリの Tinder の画面なんですけど、
はい、
まあ、例えばこういうプロフィールで、まあ、なんかやりもくって感じの女の子じゃないわけですよ、この子も。
うん、
うん、なんか面倒見が良くて誠実で愛してくれる人が好きですとか言ってるわけですね。で、こういう人相手でも、要は全ての女性は性的な快感を求めるんですよ。で、それが埋められてないという不満を持ってるって可能性が6割高いんですね。で、そういう女性に対して、ちゃんとそれを満たすことができる人間ですよっていう自己紹介、プロフィールっていうのを書いて、そこで説得の3ステップが始まってると、こういうふうに、女性の方から、こういうこと言ってくるんですよ。セックスしてて、はい、この、ほぼほぼセックスしてくださいってイコールじゃないですか。
そうですね。で
この時点でホテル行く前提があるんですよ。
うん、
これ、女の子が1通目ですから、ね、
すごいストレス。
はい、もうこの時点で決まってるんですよ。で、まあ、こうなったらもうあとは、スケジュール調整だけなんです。
うん。
でも、整理中なんで終わったらお願いしますとか。頑張ったら気持ちよくしてもらえますか。あとは、土日待ってるんで、平日がいいですとか、こういう風に向こうから、ちゃんと予定を調整してくるんですよ、主体的に。
うん。
遅くなってからでも大丈夫ですとか。
はい。
そういったこと聞いてくるよね。結構、多いのが、男性が、なんか、既読無視に悩んでて、何送ったらいいのかとか、
うん、
マッチングアプリで返信来なくて、何送ったらいいのか。
はい、
そういうこと悩んでる男性がめちゃくちゃ多いんですけど、
うんうん、
さっきの説得の3ステップっていうフレームワークで考えてみると分かりやすくて、
はい、
要は帰ってこない時点でその前のステップに来てるんですよね。要はなんかこう実際に友達の人間関係で既読無視で悩んでるとしたら、それはその人と実際会ってる場所初対面の時とかに、この男性と一緒にいることで私の願望が近づくな、人生良くなりそうだなっていう期待が持ててないことが問題です。マッチングアプリだったら、その人のプロフィールを読んだ時に、この男性と一緒にいることで私の人生良くなりそうだなっていう期待が持ててないことが原因です。で、そこを解決しないまま、マッチングアプリのやり取りとかで解決したところで、根本的な問題は解決してないんですよね。
はい。
うん。一通返ってくるかもしれないけど、その後はまた無視されるわけですよ。他の子にもどんどん無視されるわけです。
はい。
そこを解決すると、向こうから積極的に女の子が自分のために予定を詰めてきますよ。
うん。
23時ぐらいはどうですかとか、そういう時間帯も聞いてくるんですよ。そういうことか。そういう子は割と可愛い子でしたけど、特にこの子の場合はパパ活やってた子だったんです
よ。ああ、なるほど。
で、まあ、今だと区別が、いろいろな価値の区別が分かるようになったので、パパ活っていうものもより詳細に何やってるか分かるんですけど、解説すると、パパ活って、要は2番の価値しか持ってない男性から2番を交換しようっていう、すがすがしい動きなんですよ。そのぐらい、こう、きっぱりとした、すごいすがすがしいムーブメントなんですね、あれは。
はい。
もう、2番の価値しか持ってない男性から、じゃあ2番の価値を受け取りますよ。で、その時に、なんか女性、可愛い女性とのご飯ってものを少なく持ってるだろうから、じゃあそれを交換してあげますよ。そのぐらいすがすがしいもの。まあ、こういう区別が分かると分かりやすいです。交換で考えると分かりやすいです。
はい。
で、 結構パパ活って書いてる人と会っちゃうと、なんかこう、お金求められるんじゃないですかとか、そういう人、そういうこと怖がる人いますけど、
はい、
でも、あ、要はそれ、2番の価値しか持ってないから2番で受け取ってるだけであって、どっちかというと女性は1番の価値の方が欲しいんですよ。
はい。
だから、で、1番の価値持ってる男性ってレアなんですよ。だから、1番の価値持ってる男性にはパパ活に彼女もしてこないんですよ。
はい。
そっち欲しいんですよ、どっちかっていうと。
はい。
だから、こういう男、こういうこと書いてる人だろうが、気にする必要はないよ。まあ、むしろパパ活のやってる女の子の方が操りやすいんですよ。もう求めてるものの明確なんです。
はい。
願望が大きいんです、その子の方が。こういうこと言ってるんですよね。この子は芸能系の子だったんですよ。で、ロックテレビもすごい相当高い女の子だったんですけど、
うん、
この子の場合、ちょっと他の子と違うのはここですね。割と伸びにスライプしました。
はい。
これ何やってるかっていうと、要は、私そういう女じゃないわよっていう様子になって、
なるほど。
一緒にしないでよっていうこと言ってるんですよ。ただ、もうこの連絡取ってきてる時点でもう、バレバレなんですけど、興味があるっていうのはもうバレバレなんで可愛いなと思うんですけど、じゃあその上で、まあなんかその、共有心とか、なんか違う、私違うのっていうところとかをちょっとずつマッサージしてあげると、まあこういうこと言ってくるんですよ。で、こうなると、何が起きるかっていうと、もうこの時点で立場逆転してるんです。
はい。
こっちがお願いされる側になってるんですよ。
うん。
で、そうなってくると、すごい楽なんですよ、この後、展開が。もう、この時点で立場を逆転して、立場を設定してるんで、いつものパターンにできるんですよ。で、あとはもう予定消化していただける。
はい。
っていう感じです。
なるほど。
なんか予定とかあったりしますか？
あ、いや、今ね、親に飯だって呼ばれ
た。なるほど。まあ、っていうのが、まあ、実際のやりとりだったんですけど、
はい。
で、特にこのやりとりとかは、まあ本当に、プロフィール見せてないですけど、顔も見せてないし、僕の個人情報も何も出してないですよ。で、そういったものを見た上で、なんかこう、改めて、こういうものを目の当たりにしてみて、思ったとか感じたことってあります？
なんていうか、まあ、お話聞くまでは、全く理解ができなかったものだけど、なんていうか、その、原理というか、そのルールみたいなものを今すごく説明されて納得をしている、はい、状態ですね。
まあメカニズムとゲームのルール理解したんで、あとはそれに沿って埋めていくだけなんですよ。学校の勉強と一緒です。
はい。
なるほど。じゃあもし仮に、要はあれなんですよね。僕、顔も見せてないし、
はい。
僕が持ってるものとかも特にアピールしてるわけじゃないので、
うん。
要はこれって、誰でもできるんですよ。
はい。
はい。スキルとして身につけてとか。
はい。
差はそれだけなんです。じゃあ、もし仮に、ニョマさんが、僕のスキル、はい、僕の知識、僕のテクニックを全て持ってたとして、
はい。
その状態で3ヶ月から半年の間に達成したい目標とか何かあります？
そうですね。 まあ、ちょっと目標としては、設定が低いのかもしれないですけど、うんうん、少なくとも5人と、
うんうん、
まあ、仲良くなったり、うん、まあ、そういったことをしたりみたいなのができるようになりたいなっていうのは思ってますね。
そういうのちょっと特殊ようになりたい。
はい。
加藤さん、何かあります
か？そうですね。まあ、これは、最初にも言ったようになったらいいな程度なんですけど、
はい、
まあ、そのテクニックを、
うん、
その元カノとか、
うん、
その今あのつながりのある関係の人に、
うんう
ん、まあ、試すっていうとすごく失礼な言い方ですけど、
はいはい
はい、やってみたらどうなるのかなっていうのは思います。
なるほどですね。でちなみに、まあ、5人の女性とかとセックスして、まあ、セフレが5人ぐらい増えたとして、
はい、
で逆にどういうルックスとかどういう関係性の子をセフレにしたいですか？例えば容姿で言うなら綺麗めと可愛い目はどっちですか？
ああ、どっちかっていうと可愛い系ですかね。
はいはい、可愛い系だと。
はい、
性格とかなんかあります？
性格はそうですね、まあ遠慮しない関係性というか、
うん
うん、あの気軽に連絡取り合ったりとか、
うん
うん、こんな感じの関係性くれればなって思う。
なるほど。まあ、ちなみになんかこれで認識とか差が取れるかどうかわかんないですけど、
はい、
僕がどんな感じの生活してるかっていうと、
はい、
大体今10人ぐらいセフレいるんですよ。
はい、
で、まあ、僕セフレっていう言葉で固定したりとかあんましないですけど、
はい、
まあ、そういう関係性の子が大体10人前後にしてて、
はい、
で、まあ、それぞれがもうルックス好きで、で顔も好みで、で、セックスの相性もすごく良くて、で、まあ、何かしら性格が尊敬できるところがあって、で、なんか自分のことを愛してくれてる。で、僕の場合、週に4回ぐらい朝一でセックスすると、仕事のパフォーマンスがいいんです。だから、週4日ぐらいセックスしたいんで、
はい、
10人ぐらいにしてるのはなぜかっていうと、10人だと大体2週間に1回ぐらいの持ち回りになるんですよ。
ああ。
なるほど。じゃあ、2週間後のこの日だったら2、3時間ぐらい空いてるよっていうと、そこに喜んで合わせてくれるんですよ。
うん、
で、朝とか来てくれて、で、まあ、セックスして、はい、で、まあ、なぜかご飯とか食べて、で、この後仕事だからって言うと、今日は時間作ってくれてありがとうってなぜか感謝されて、向こう帰ってくる。そんな感じのことをしてるんですけど、
はい、
でこんぐらいはできるようになるんですよ。
はい、なんかちょっと甘いのも現実離れというか、
ちなみに僕身長160センチぐらいしかない。
はい、
いや、こんなに現実離れしたスペックを持ってる人間とかではないです。でもまあ実際、こういう正しい方法で、まあある程度の数担保してやると、そういうのはできる。
はい。
でも、まあ、数担保するのをマッチングアプリだとすごくやりやすいです。全然可能な話です。
はい。
なるほど。じゃあまあ、この目標、だいたい5人ぐらいの予定と、自由にセックスできるような状態になったとして、
はい、
その状態って、龍馬さんの中でどんな感情になると思います？そうなったら。
感情。
その時。
まあ、なんか、恋愛、好きとかいう感情にはならないんじゃないかなって思いますね。
つまり？
まあ、要するに、それをするためだけの感じっていうと、ちょっとどうかなって思いますけど、ただ、まあ、そういうことになりますよね。
じゃあ、ちなみに、その状態になったとしたら、
はい。
龍馬さんの、日常ってどういうふうに変化してるんですか？
日常。
うん。
まあ、そういう実績があるのならば、なんでしょうね、すごくその前よりも確実に自信がきますよね。で、なんでしょう、まあ、あることに自信を持つと、多分すごく、なんでしょう、自分のその日々の生活とかに余裕が出てきて、なんか、仕事とか、趣味とか、なんかそういったものも付随して、こう、向上していくんじゃないかなって感じがします。
そうですね。今日の一番最初に言ってた、要は、なんでナンパしていくと、他の能力が増えるかっていうことなんですけど、
はい、
要はナンパっていう行為って初対面の女性とこの説得の3ステップを回していくっていう行為なんですよ、
はい、
相手の願望を知って相手の願望と自分の取ってほしい行動を紐付けしていくっていうこの能力なんですよ、で、この説得の3ステップの能力が上がっていけば上がっていくほど社会的にだったりとか、
はい、
他の男性とのそのウィンウィンを作る能力だったりとかが上がっていくんで、だからこれって複利で伸びてくるんですよ、いろんなところに。
はい。
だからまあ、いろんなところに波及効果ありますし、あともう一つ大きいのが、実際に、龍馬さんに、まあなんか、実際、この日のうちに女性とセックスしてみて、で、その女性に愛されるっていう経験をしてみてほしいんですよね。できる
ん
です。で、そうすると、本当に安心すると思う。
安心する、
はい、自分はどこ行っても大丈夫だなと思える、これ何回でもできるなって思うとすごい安心するんですよ、この人から愛を失ったら俺は終わっちゃうかもしれないなっていうふうに悩まなくてよくなるんですよ、本当に人生が変わって見える、
はい、
ぜひこれは経験してみてほしいです、
はい、
めちゃくちゃ自信つく、自信というか、なんか優しくなれる。なんか仕事でどうしても、なんか取引する人とかで嫌な人とかがいたとしても、なんかこの人はなんか嫌なこと言ってくるけど、まあ別に俺はこの人から奪い返さなくていいや。俺は自分で自分のことを満たせるからいいや。可愛いなーって感じになる。それはぜひ味わってみて
ください。はい。
じゃあ、この状態に作る、なっていくために、要は今日、目標は、目標というか、ゲームのルールは理解してもらうとか、
はい。
で、実際この状態になっていくために、まあ、走り出したら何が障害になると思います？
何が障害になる？
4人の女性とセックスするために。
何が障害になる？何が障害になる？まず一番は、あ、でもそうでもないわ。今、パッと思い浮かんだのは、その時間とか、スケジュールを組むのとか、 どうだろうなっていうのが思い浮かんだんですけど、うん、でも基本土日休みなので、
はい、
ここ活用すれば問題ないし、
うん、
何が問題、うーん、まあ一番は、
うん、
今そのスキルが全く身についてないので、
はい
うん、それを例えばその自分で考えてやったとして、
うん、
間違った方法だったら結局伸びていかないので、
うん
うん、独学で動いて、うん、その間違った方法にしまうんじゃないかなっていう障害があるかな。
独学で間違った方法にいかないか。
はい。
あとは、まあ、このフィードバックですよね、正しい。
うん。
正しい期間でのフィードバックがないと、余計に時間が上がってしまう。
はい、
フィードバックを入れる環境とかですね。
はい。
あと何かあります？
そうですね。あとは、まあ、今実際、
うん、
実家に住んでいるので、
はい、
親の目があるとか、なんかそういう、すごい小さいことってどうでもいいんですけど、住んでいる環境とか、そういうのもあるのかな。
実家の環境、要は、女の子は連れ込めないから、
そうです
ホテルに行かないといけないとか。
はい、
その辺ですか。
そうですね。まあ今思いつくのはそのあたりかなって感じですね。
うん、ではちょっとメモ取っておいてください。ではこれらを達成するために今達成するであろうということを予測できる障害は、
はい、
まあ独学で間違った方向に行かないかということだったりとか。あとフィードバックを入れる環境だったりとか、
はい、
あとは実家の環境、まあ、要はお金が、ホテル行くんだったらお金がかかるよとか、
はい、
まあ、こんぐらいだっていうことですね。
はい、
まあ、これらを攻略していけば、まあ、かなり目標に近づく可能性が高いですね。
うん、
あとは、近代やったことないんだったら、まあ、近代になれるとかってほしいんですけど、
うん、
で、やるんだったら近代をする。なぜかっていうと、まあ、外資系のアプリなんで表現の規制がすげえ緩いから。
ああ、なるほど。
はい。まあ、水とかでも同じことできるんですけど、
はい。
なんか若干、なんていうのかな。間接的な、インダイレクトな表現方法とかが必要になってるんで。
ああ。
はい。Tinder で慣れてからの方が、そういうやつ。
はい。
うん、そんな感じか。じゃあ、これを具体的にしていくためにアクションアイテムに入っていくんですけど、
はい、
入っていくと終わって終了していきます。
はい、
で、アクションアイテムの一つが、今日、ステータスが大事だなということを学んだと思います。
はい、
で、その上で、じゃあ、ステータスを上げていきたいと思うんですけど、
うん、
ステータスを上げるために、まあ、まずステータスを上げる前に、まずステータスが見えるようにならないとしょうがないわけですよね。
はい、
下がってるも下がってるも分かんない。
うん、
で、その次に、ステータス下げてることをやめなきゃいけないんですよ。
うん。
なぜかっていうと、例えば、ゴミ部屋、なんかゴミ屋敷みたいな部屋に住んでたとして、
はい。
で、そこに、いくら高級家具の、高級ブランドの高級家具を置いたところで、それは高級ブランドの高級家具が置いてあるゴミ屋敷になるだけなんですよ。混ぜた。
はい。
混ぜたらダメなんですよ。
うん。
だから、まず、そういう、立つ前に聞かなきゃいけない。聞けるものを。
うん。
だから、ステータス下げてることをやめる。で、その後にステータス上げてるものを取り入れる。
うん。
っていう順番でやっていくわけです。
はい。
で、その上で、このステータスが確認できるようになるために、アクションアイテムとして、テンションのロープって書いてある。
テンションのロープ。
うん。
はい。
ね、 僕たちはこの哺乳類の間にこのテンションのロープってものが存在してます。人と人との間に。例えば、なんかめちゃくちゃ好みの芸能人いますよね、なんかルックスレベルで言うと。ルックスだけで言うと。
ルックス、うん、そうですね。あまりアイドル好きじゃないんであれなんですけど、
はい、
なんでしたっけ、白石舞ちゃんでしたっけ。
白石。なるほど。じゃあ、横浜駅歩いてて、で、その白石舞ちゃんが前から歩いてきたとします。
はい。
で、お互い気づくのが遅れて、もう1メートルくらいまで近づいた時点で、もう真正面にいることにお互い気づきますので。
はい。
で、もう真正面から目があったとします。
はい。
想像してみてください。この瞬間、龍馬さんの中で居心地の悪さとか緊張感とかありますか？
めちゃくちゃある。
バッチリ目が合ってるんですよ。
はい。
で、
はい、
この時に、この緊張感があるとき、その次第、その子と龍馬さんの間で、このテンションのロープがピンと張った状態になるんですよ、ロープが。張るんですよ。
はい。
で、この時に、この張った状態、緊張感があって若干居心地が悪い状態。で、この時に、先にこの緊張感に耐えられなくなった方が、このテンションのロープを緩めようとします。緩めるんですね。
はい。
で、その緩め方が何種類かあって、一つが目線を外す。で、あともう一つがヘラヘラ笑う。で、あともう一つがなんか緊張して縮こまる。まあ、こういった方法があるんですけど、
うん、
で、この時に先にこれに耐えられなくたって、そのいずれかの方向で、テンションのロープを緩めた方が、ステータスが下がります。
はい。
もう隠したくなる、この時点で。
うん、
で、これは、なんかお互いの間で、なんか意識には出てこないんですけど、無意識の中で確実に下がったなっていうふうに認識されます。
うん、
で、これは何だったら、周りで見てる人たちから見ても、あいつ下がったなって言われる。で、これは、対女性だけじゃなくて、
はい、
同じ男性同士でも起きるし、
うん、
例えば、野生動物相手でも起きるんですね。哺乳類だったら。だから、野生動物と、なんか山の中に出会った時に目線外すなとか、
うん、
そういう話聞いたことあるかもしれないんですけど、
はい、
それっていうのは、まあ、メカニズム的にテンションの、ステータスが下がると襲われるから。
なるほど。
はい。で、ちなみに女性は、このテンションのロープがピンと張ってる状態好きです、結構。なぜかっていうと、めちゃくちゃステータスの高い群れのボスに睨まれてる状態に似てるから。
うん。
群れのボスは基本オスなんで。
はい。
そのオスに、ステータスの高いオスに目つけられてる状態に似てるから、恋愛のドキドキ感に似てるんで好きなんですよ。だから、モテる男性って基本的に、このテンションのロープをピンと張ったり緩めたりするのが上手です。
うん。
目線の使い方とかで。
はい。
で、今日から一週間やってほしいのは、
はい、
道端歩いてて、で、いろんな人と目合わせてみて、で、絶対に自分から目線外さないっていうことをやってみてほしいんですよ。で、これやると、いかに自分が今まで無自覚的に、ステータス下げてたかとか、テンションのロープってどういうものかっていうのが見えるようになって
うん、
今までここでなんとなく外してたけど、ここ踏みとどまって耐えてみたら、あ、これがテンションのロープ張ってる状態かとか、
うん、
相手が緩めた瞬間に、あ、こっちなんかちょっと感覚が上がったなと、
はい、
こういったものがだんだん見えるようになってくるので、これを1週間やってみてください。
はい。
これやるとどんどんテンションっていう、生活っていうのが見えるようになってくるので、
うん
で、アクションアイテムの二つ目が、ステータスを観察するです
。そう、観察する。
うん。要は、見えなかったもののステータスっていうのが見えるようになった後に、モテてる男性を見た時に、 あの、今までは生活見てなかったわけなんですけど、
はい、
今度はホステル男性からどういう瞬間にステータス上がってんのかなっていうのを観察して書き出してみてほしい。今度は見えてる。で、それを書き出してみる。で、今度逆に自分だったら同じ状態の時何やってるかなっていうのを書き出してみる。僕はそれが引くべきなのか、ギャップがあるとしたら。
はい。
ただモテてる人ってのは映画で人気の俳優さんとかでもいいし、芸能人とかでもいいし、まあ要はモテてる人だったら何でもいいんですよ。YouTube とかで引っ張り出してきてもいいんだ。いいですし。実際合わなくていい。
はい。
でやってます。で、アクションアイテムの3つ目は、まあ、5人の女性とセックスできるようになる。で、可愛い系の女の子を手ぶれにしてみるとか。
はい。
で、こういう目標があって、で、それぞれの課題が、独学で間違った方向に行かないかとか、フィードバックを入れる環境があるかとか、まあこういった課題があると思うんですけど、
はい。
それらの課題を僕の長期コンサルを受けながら、潰して達成していくっていう方があるにはあるんですけど、
はい。
それって興味あります？
そうですね、なんか何をやるにしても、メンターの方が、
はい。
しちゃうと、すごく安心するんじゃないかなと。思います。
僕の長期コンサルって、ちょっといつでも受けれるとか、そういう類のものではないんですけど、
はい、
今たまたま1枠空いてるんで、じゃあ、はい、5分くらいで軽く説明します。
はい。
で、僕のコンサルの内容って、まあ、要は、僕を家庭教師みたいにして目標を達成していきましょうよ。
うん。
で、目指していく方向性ってどういうものかっていうと、
はい、
まあ、正直、こういうノウハウとか正しくやっていくと、なんだろう、女性とホテルに行くように行くことができるようになるとか、そういうレベルは1、2ヶ月で適用できる。
そんな。
で、まあ、それこそ40歳ぐらいまで童貞で悩んでますみたいな人でも、正しくやると、もうちゃんとできるようになるんですね。だから正直そこで満足してほしくなくて、僕は。
はい。
目指してほしいのは、女性にもモテる、男性にもモテる、そして、社会的にも、お金的にも持てるようになっていこうぜっていう。そういう方向性ですね。
はい。
まあ、要は、元気で持てて深い男になっていこうぜってことです。
はい。
で、これを達成していく上で、どういったもので対応してるかっていうと、サポートしてるかっていうと、まず、Tinder で女性と直接ホテルに行くためのプロフィールの作り方。
うん。
要は、ステータスの伝え方だったりとか、注目のさせ方だったりとか、読ませ方とか、そういったものですね。で、あとは、まあ、実際に僕が月15人、女性がホテル行った時の、
はい、
プロフィールっていうのをそのままそっくり差し上げてます。まあ、パクってもいいですよ、と。
うん。
で、あとは、まあ、プロフィールの検索ですね。
うん。
今実際にこんな感じなんですけど、どう変えればいいですか、みたいな検索も受けてます。で、あとは、メッセージですね。まあ結構マッチングアプリで挫折するのって、メッセージ何送ったらいいか分かんなくてめんどくさくなっちゃってやめちゃうとか続けられないとかそういう人多いと思うんですよ。要は繰り返しにコストがかかってるんですね。
はい。
でも、マッチングアプリほど、なんか、もう大多数の女性にアプローチできるもので、ここの繰り返しのコストが高すぎるって、ちょっと、明らかになんかもったいないんですよ。
はい。
だから、もう僕はマッチングアプリのこのノウハウにおいては、ほぼテンプレート化してます。
うん。
もうコピペレベルになってます。
はい。
で、要は、1通目の、女性に対して1通目でこれを送って、で、2通目でこれを送って、で、そうすると、2通目の返信が A と B で分かれるから、はい、A に対しては公開して、B に対しては公開して。
うん。
で、それぞれテンプレート化して、で、それを淡々と、そのカードを切っていけば、女性が依然と女性、この男性とホテル行きたくなってる。
うん、
まあ、そういったテンプレートっていうのが常にあるんで、
はい、
そのテンプレートをプレゼント。
はい、
まあ、要はめちゃくちゃ繰り返しやすくするための方法ですね。うん、もう辞書登録でもして、パンパンパンって言ってるんですね。
はい、
で、実際にこのテンプレートを使って僕が女性とホテル行くまでの実力集も、
うん
プレゼントとか。で、あとは、この、 ずっとのこの解説です。
うん。
あの、僕がどうしてこの言葉使ってるのか。
はい。
この言葉にどういう意味があるのか。
うん。
そういった言葉の使い方っていうのも解説します。
はい。
あの、僕は NLP とか神経言語プログラムとか、ちょっと催眠療法とか、そういったこともかなりかじってる。かじってるっていうか、だいぶ詳しいんで。
はい。
その言葉の使い方とかも、だいぶ深いレベルで解説できるんですよ。
うん。
例えば、なんだろうなぁ。わかりやすいところで言うと、なんだろう。まあ、例えば相手に何か、ただ、龍馬さんが使いやすいレベルで言うと、相手に行動を取らせたいときに、あの、これ、可能性療法っていう言葉の使い方で、
はい。
いきなりこれやりますかっていうと、抵抗を受けるんですよ。相手の意識で。
うん。
で、その抵抗を外すために、3段階で可能性から聞いていくんです。それをやりたい感情はありますかって聞いて。
あ、
んで、やりたい感情があったら、やる可能性があったら、それはやりたいですかっていうふうに聞くんですよ。で、やりたいっていうふうに言ったら、じゃあ、それいつやりますかって聞いてくる。この順番で聞いていくと、相手の心理的な反発を受けずに、相手に行動を促したりとかできる
ん
です。で、これは多分児童とかにも使えますし、女の子相手にも使えたりする。どんぐらい興味あるって聞いてから、興味あることを確認した後にオファーしていくとか、
うん、
うん、まあこういったこととか、まあいろいろネタを知ってるんで、これらの解説をしていきます。
はい。
で、あとはメッセージの解説、メッセージの添削ですね。
はい、
うん、今実際こんな感じのメッセージ使ってるんですけど、なんですけど、これどこ変えればよかったですかとか、
うん、
そういった添削を受け付けて、
うん、
で、あとは、あと、まあ、ファッションですね。
ファッション。
はい。まあ、ファッションを使って、女性にステータスを伝えるためのファッションの作り方。
はい。
まあ、非言語情報で伝えるための方法です。まあ、そういったのを、まあ、なんだろうな、ファッションっていうと、なんかイケメンじゃないんで、とか、お金ないんで、とか、センスがないんで、とか、そういうことを言う人いるんですけど、正直、女性にステータスを伝えるっていう目的から考えると、あの、身長もいらなければ、顔がいい必要もなければ、まあ、お金もそんなにいらないんですよ。正直、ザラとかユニクロとか、自由とかそういうレベルで全然作れるんですね。で、そういったステータスを伝えるファッションの作り方っていうのも、まあ、教材で渡してます。
はい。
で、プラスで、まあ、ファッションは、希望があれば検索も受け付けてます。
はい。
こんな感じの髪型、こんな感じのファッションをしてるんですけど、どこ変えればいいですか。
うん。
まあ、要はその人の状況とか、職業とか、年齢とかによって全然違うんで。
はい。
まあ、それを見た上で、あ、こういうのがここで安く売ってるんで、これ買ってくださいとか、アドバイスをするんですよ。コスパのいい感じ。
はい。
で、あとは、セックスのテクニックですよ。
うん。
さっきも言ったんですけど、僕身長160センチしかないんで、
まあ、
手とかも女の子より小さいって割とザラにあるんですよね。
うん。
でも、なんか、僕とセックスした女の子が、もう本当に痙攣するぐらいまで行くとか、新宿のキャバクラとかでナンバー入ってますとか、恵比寿のラウンジ場やってて、プロ野球選手の愛人やってますとか、まあ、そういう女の子、経験人数の多い女の子でも、今までやった中で一番気持ちいいって言われたりとか、
うん、
まあそういったことってのはザラにある。その手使ったからまたしてほしいって頼まれる。で、これ何かっていうと、要は、セックスのテクニックって、フィジカルじゃなくて、知識として習得可能なものだと思います。うん。で、より、なんか多くの男性が、なんか、ここのボトルネック間違えてて、やるべきことやってなくて、やんなくていいことばっかやってて、なんかこう、女性に舐められてたりするんで、
はい。
この 1% っていうのを抑えるだけで、もうすごく、なんていうのかな。1%の男性になれるんですよ。
うん。
で、このテクニックっていうのをお伝えしてます。
うん。
それこそ童貞の人が、なんか女の子全然痙攣させながら行かせれて、こんなの初めてって言わせるとか。
はい。
まあそういったことが、コンサルティングの中で、バンバン起きてるんですよ。
うん。
そういったテクニックっていうのをしておきます。
はい。
で、あとは、まあ、あとは、ちょっと、追加で、僕が若干、洗脳とか、そういったものにもちょっと詳しいんで、僕、テキサスの最中に、まあ、若干洗脳っぽい手法を使ったりするんですよ。
はい。
うん、まあ、要は、女性の脳みそが一番無防備な瞬間がセックス中なんで、ロサクサに紛れて関係構築しやすいような、意識状態作ったりしてるんですよね。
はい。
で、そのやり方とかも、まあなんか危なくない範囲でお伝えしてます。
はい。
で、あとは、まああとは、Tinder の自動ツールとかもまあいろいろあるんですけど、その辺を飛ばして、
はい、
まあ長期的により相手からモテていくっていう、人からモテるようになっていくっていうところで、今日僕の話聞いてちょっと視野が広がったりとか、ちょっと見え方が変わったっていうのは多少あると思うんですね。
はい。
で、僕この、要は視界を変える、見え方を変えるっていうのが割と得意な能力なんですよ。で、僕周りの人によく、よくそんなストイックに頑張れるねって言われることあるんですね。で、僕、ストイックに頑張ってるつもりって1ミリもないんですよ。で、なんでかっていうと、りょうさん、道端に現金100万円落ちてたら、それ拾うのって大変ですか？
いや、大変ではない。
大変ではないですよね。
はい。
うん。それ拾うのってストイックですか？
いや、全く。
ストイックじゃないですよね。
はい。
そうなんです。今日、ステータスっていうものを知って、そこを磨いていくだけで、女性とセックスに困らなくなるっていうように、こういう視点を変えて、ちょっと努力の仕方変えるだけで、めちゃくちゃ得する知識とかって、世の中にいっぱいあるんです。で、この、周りの人たちが見えてない現金100万円が見えてるんで、なんかそれ拾ってるだけなんですけど、見えてない人からすると、すごいストイックだねって言われる。はい、で、この見えてない現金100万円を見えるようにしていきますよっていう長期的な講座です。
うん。
まあなんか、目はあります。
はい。
で、まあ結構僕のコンサル生の中とかで、まあ、副業で月収50万円以上稼げるようになった子が4人以上出てきてたりとか、この間、3週間で300万ぐらい稼いだ子が1人出てきたりとか、まあ、してるんですよね。で、まあ、もちろんそれは、その人たちの努力とかがあったっていうのが、まあ、当たり前で、まあ、これは副次的な効果に過ぎないんですけど、まあ、そういうものを見えやすくしますよっていう講座です。で、まあ、あとは、まあ、僕がちょっと、年間、400万とか500万とか周辺に使ってるってのもあって、
はい。
まあそれで、もし、なんか、りょうまさんの、その時の目標とかに対して、効果的な内容とかがあったら、まあその都度、シェアしたりとか、していくとか。
うん、
まあその時のりょうまさんの目標によって変わるって感じですよ。
はい。
まあで、まあなんか、内容が結構、あれなものなんで、
はい。
なんか、あまり大きい声で言えないんで、
うん、
まあ、得点みたいな。
はい、
で、まあ、コンサルの性質上ちょっと、これは僕とコンサル契約結んだ時点で、守秘義務契約結んでもらうっていう形にはなります。まあ、要はここで喋ったことペチャクチャ、ソースとか食べないよっていう。
はい。
そんな感じで、あとは無料保証ですね。
うん。
僕のコンサルは、まあ、なんだろうな、こういう新しいことやるときってやっぱ不安な気持ちとかあると思う。正直、僕のコンサル受けて、なんか同性の人とかでも、引っかけなかった人いないんですよね。で、なんか、まあ、稼げるようになるかもしれないんだけど、とりあえず、本しねえから学べば、正直、手前ミスだけど思ってるんですよ。
はい。
っていうのもあって、まあじゃあ、ただ、その、始める時の不安な気持ちとかは、まあ僕の方でじゃあ、担保しちゃったらいいんじゃないかってことで、
はい。
無料補助つけて
ます。はい。
僕のコンサルの期間は半年間で、
うん、
コンサル期間やってみて、で、価値感じなかったなとか、そういう風に感じたときは、言ってもらえれば、全額お返ししてます。
うん。
僕はコンサルっていうのはお客さんとの約束だと思ってるんで、
はい、
まあ、その約束期間中っていうのは、まあ、お預かりしたお金は手をつけてないんですね。
はい、
だから、まあ、言っていただけたらお返ししてますよ。
うん、
まあ、その際に、手数料分は貼ってますけど、僕の手元には入ってきてない。
はい、
っていうのが僕のコンサルの、まあ、全体で、まあ、あとなんか忘れてるものとかもあるんですけど、それはバーッとしていただくみたいな感じ。
はい。
で、ってのが僕のコンサルの内容なんですけど、これやってったら、なんか目標の達成近づきそうだなっていう感覚ってあります？
ありますね。
あります、
はい、
じゃあ、まあ、あとは問題は不安なのは多分コストのところだですよね、多分。
はい。
で、僕のこのコンサル実行していくのに、まあ、要はどれぐらいの時間的なコストとお金的なコストが発生するかっていうのを理解してないとやっちゃダメなわけですよ。
うん。
リソースに噛み合ってない状態でやったところでできないんで。
うん。
で、時間的なコストっていうところで言うと、
はい。
まあ、大体マッチングアプリ1日10分とか20分とか。
うん。
で、なるべく時間かからないようにコスペ化だったりとか、まあ、あとは自動ツールとかも配るんで、まあ、10分、20分ですか。
はい。
で、あとは、まあ、やっぱ結果出すの早かった人は、僕の教材とかを、1日5分とか10分とか、
うん、
なんか、インプットするっていう風な時間に、なんか今まで携帯とか使ってた時間を置き換えた人たちってのが早かったです。結果出るのが、何回も見返したりとか、
はい。
実力見返したりとか。で、あとは、女性とご飯に行く時間っていうのは、まあ、ショートカットできるんですよ。
はい。
そこに使うお金と時間はこうカットできるんですけど、
うん、
女性とセックスする時間は外注できないんで、まあ、なんか女性とセックスする約束だけ取り付けて、実際にはセックスしなくていいっていう遊びをしても別にいいんですけど、
うん、
まあ、ただセックスする時間はするんだったらかかりますよと。
はい。
あとは、時間的なところで言うとそんな感じですね。
はい。
で、継続的にかかるお金としては、Tinder でやるときに、月3000円から4000円くらいを固定経費って思っておくと安定すると思います。
はい。
多分、月1500円くらいの有料会員登録と、あと、月1500円から2000円くらいのブーストっていう、要は、会員とマッチしやすくなる機能を使った方が安定するんで、
うん、
まあ、なんかそれは固定経費みたいな感じで、もう固定しとくといい。
はい。
で、あと、女性とご飯に行くお金っていうのはかかんないんで、そこはショートカットしてください。
うん。
そこは使わなくていい。まあ、大体女の子とご飯行きたいんだったら行きたいです。
うん。
まあ、これからは花見の時期とかになってくるんで、まあ、なんか、やった後とかに、
はい、
まあ、コンビニでお酒買って、外で飲んだりしても楽しいです。まあ、あとはなんだろうな、それかかるお金が、まあでもそんなもんか。
はい。
まあ、ホテル代かかるくらい。
うん。
まあ、カーセックスやだったらカーセックスやってもいいですけど。で、そんなもんで、あとは僕のコンサルにかかるお金ですよね。
はい。
で、僕のコンサルにかかるお金は、この無料保証付きの僕のコンサルは、半年間、30万円の24分割払いです。
は
ぁ。なんで、月12,500円。
うん。
で、多分、この月12,500円ぐらいまで分割してるのなんでかっていうと、
はい。
日本に住んでて、20歳以上で、月12,500円が出せないって、多分相当余計なことやりすぎてるんですよ。
うん。
自分の目標に関係ないことやりすぎてるんで、
はい、
その状態でどんだけいい情報とかコンサルつけたところで、それを実行するスペースが余ってないんですよ。
うん。
もうだから、その場合はもう、断捨離してから来てくれ、はい。もう、月、自分の目標のために12,500円、月10時間分ぐらい、バイトする時間ぐらいは優先順位つけてから来てくれって感じ。これができないと、まあできないって。 っていう感じですね。
はい。
さて、僕の講座はこんな感じなんですけど、興味あります？
そうですね。あの、今、そのコンサル自体の金額だけがちょっと不安だと。
はい、はい、はい。
うん。そっちの、あの、金額だけで全然問題ないので。
ああ、そうです
ね。はい。
あと他にかかるお金ですね。まあ、もしファッションとか、ちょっと変えたいってんだったらちょっとかかりますけど。まあ、ただ、これから冬の時期過ぎるんで、まあ、アウターに必要なくなってくるんで、そんな金はかかんないけどね。
うん。
感じですか。あ、じゃあやりたいですか？
そうですね。あの、すごく興味がありますというか、うん、やってみたい
です。ああ、なるほど。まあ、無料保証はあるんで、まあ、もしダメだったら、ふざけなカフって言って、検査すればいいです。あ、じゃあ、やってきます。
はい。
じゃあ、ああ、ちょっと待ってください。決済のリンク用意するんで。
はい。
ちょっと、あとなんか不安なこととかあれば、今のうちに解決しておきたい。
あ、まあそうですね、このお話で、うん、このお話もメモするだけメモして、
はい、
あの整理できてないのが大
変なので、はい、なんか後から聞けるように、まあ、ちょっとなんかこれも、はい、うん、今日の話の内容とかも後から音声とかで聞けるようにしようかなと思ってるんで、
はい、あ、はい、
あんま心配しなくても聞き直せるようになって、
はい、うん、
じゃあちょっと、スカイプのチャットの方に、
はい、
決済リンクを貼るんで、
はい、
これアクセスしてもらっていいですか。ちょっと何個か注意点があって、
はい、あ
の、これ ASP っていう、要は、決済サイト、決済会社ですよね。
あ、はい、
決済会社かましてる都合上、あの、今説明した僕のコンサルの内容を正しく書いてないです。なんでかっていうと、セフレの作り方とか、こういうとこに書くとめちゃくちゃ怒られるんですよ。こらーって言って怒られるんで、
うん、
すごい濁して書いてあるんですよね。
はい。
まあでも、提供するのはさっき口頭で説明したものです。
うん。
で、あと追加で、一番下に局商法に基づく表記ってちっちゃいとこあるんですけど、
はい。
で、ここの中に、あの、返金対応しませんよって書いてあるんですけど、
はい。
まあ、お客様都合での返金をお断りいたしますって書いてあるんですけど、これ書いとかないと、決済サイトさんが怒るんで書いてあるんです。
ああ、なるほど。
で、返金の際は、この決済サイトを通さずに僕の方から返金するんで、
うん、
まあ、それは気にしなくて大丈夫です。
はい。
っていう感じです。
はい。
あとは、まあ、これは、まあ、あとは多分、クレジットカード払いになるんですけど、その辺って大丈夫そうですか？
あ、それは大丈夫。
大丈夫。じゃあ、始めるとしたら、結構すぐがいいですよね。
そうですね。
来月からとかじゃなくて。
はい。
わかりました。じゃあ、ちょっとこの後決済したら、LINE の方に連絡ください。決済しましたっていう、
はい。
で、僕の秘書官が確認してからになるんですけど、振り込みを。
うん、
どうなんだろうね。なんか、今日中に確認できるのか、わかんないですけど、
はい、
それが確認できたら、僕のコンサルのやり取りは、チャットワークっていうアプリ知ってます？
いや、知らないですね。
まあ、チャットワークっていうビジネス上 LINE みたいなやつがあるんですよ。
はい。
で、そちらでコンテンツをお送りしてくんで、
うん、
ちょっとそちらにアクセスしてください。
はい。
あ、まあ、僕がチャットワークの ID をお教えするんで、振り込み終わったら。はい、まあ、そっちにコンタクトしてきてください。
はい。
じゃあ、そんな感じで進めていきましょう。で、あとは、まあ、基本的にチャットワークで文字ベースでのやり取りが多くなると思うんですけど、聞きたいことは何でも聞いてもらって大丈夫ですし、
はい、
まあ、僕がちょっと海外行ってたりとかもすることあるんで、
うん、
まあ、なんか、その日のうちに返信できるとは限らないんですけど、
うん、
まあ、基本的に何回でも、どんな内容でも聞いてきてください。
はい、
で、こうやってスカイプで聞きたいよっていうことあれば、まあ、事前に、まあ、なんか、何日、何日、何日が希望ですみたいな、候補日を何日か挙げてもらって、次合わせして、
うん、
スカイプで面談みたいな感じで撮っていきます。
はい。
内容はこんな感じです。他に何か聞いておきたいことありますか？
いや、大丈夫ですね。
はい、了解です。まあ、じゃあこれでやっていきますか。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、なんかもう、まあ、元カノより可愛い女の子をクロージングできるようにして、でその状態で元カノ行きたかったら元カノ行って、
はい、
そうでもないなってなったら、まあ、その時見えてきた中で最善の可能性にアクセスできるような能力を身につけていきましょう。
はい、
じゃあこんな感じで今日は終えていきますけど、
はい、
大丈夫そうでしょうか。
大丈夫です。
はい、じゃあ、まあ、結構長くなっちゃいましたけど、すいませんね、仕事に。
はい、いやいやいや、全然全
然。じゃあ、これで終えていきます。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
あ、そうだ。
長い時間。はい。
すいません。あと、振り込みするとしたら、どれぐらいまでになりそうですか？
これは、ちょっと待ってくださいね。
俺が秘書さんに怒られちゃうんで、大体の約束だ。
はい。これは、あれですよね、クレジットカードで、
はい、
そのまま、ここで入力すれば、自動的に支払われるってやつ。
多分そうですね。インフォカートっていうサイトに登録しないといけないかもしれないです、もしかすると。
あー、なるほど。
メールアドレスの入力とかは必要かもしれない。
ちょっとそれ、この後、
はい、
一通り、やっては見るんですけれども、
はい、
まあ、もしかしたら、あとか、あととかになっちゃうかもしれないんで。
はい、わかります。じゃあ、26日中ぐらいでいいですか。
はい。はい。
はい、わかりました。じゃあ、そういうふうに対応してください。
はい。
じゃあ、こんな感じで終えていきます。
はい。
じゃあ、頑張っていきましょう。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ、今日はありがとうございました。
はい。あ。
本当だよ。